皆さんこんにちは、藤原直哉です。先月は、東京でやりましたが、まあ、あの時に、まあ、みんなで集まれるのがこれが最後じゃないかなというふうに申し上げましたが、なんか本当はそんな感じになりましてですね、今日は無観客講演会になります。まあ、いつ通常の形に再開できるかちょっと分からなくてですね、まあ、あのとにかく安全第一でですね、まあ、しばらくはこれでいこうかと思っておりますが、この1ヶ月間も大変な変化があったんじゃないかなと思うんですね。このウイルスの話は非常に大きな影響を今与えてるんじゃないかと思うんですね。で、まあ、新型コロナウイルスが起きてることを、まあ、3つ今ポイントがあると思うんですね。まず1つは重大な人道上の危機です。もう世界中で5000人以上の方が亡くなっていて、中国なんか相当隠してると思いますから、大変な数の方が亡くなってて、でこれからも亡くなるだろうって言われてますね。どこまで感染が拡大するかわからないんですけども、まあ、仮に死亡率が 2.5% だとするとですね、1億人あれその感染した場合には250万人亡くなるわけですよね。それすごい数字だと思うんですね。で特にこの病気は重症化した時に医者にかかれないとものすごく死亡すると、武漢の話だと6割ぐらいがもう死亡しちゃうと、重症で医者にかかれないということでありますから、極めて危険でありまして、で普通ウイルスはですね、この何回か流行のピークがあるんですね。普通1回じゃ終わらないんですよ。何回か流行のピークがありますから、まあ、この後どうなるかは予測できないし、それからそのウイルス消えるときはあっという間に消えちゃうんですね。あれも実に不思議なことで、だからそれも本当にいつ終わるかわからないんで、まあ、そのできる範囲のことをやってですね、で人道上の危機をできるだけ減らすということしかないですね。これについてはもう前から命、生活、経済の優先順位だということを申し上げていると思います。一番大事なものがちょっと書いておきましょうかね。1番が命でありまして、2番が生活でありまして、で3番が経済であります。この優先順位が非常に重要であります。でしかもこれが今命の方が大変なんで、まあ、言ってみればサバイバルモードですね。サバイバルモードでしばらく生きていくしかないという状況でありますから、まあ、なんて言うんでしょうかね、大変だ大変だと言ったってですね、その外が猛吹雪ならですね、出てったら死んじゃうしですね。それから信州とか東北は昔はですね、大雪、冬は大雪でした、大雪なんで、今みたいに除雪も完璧にできるような状況じゃありませんから、1月2月は結構家の中で過ごしたんですよね。大雪のシーズンはですね、もうとにかく店開けてたって誰も来ないし、どっか行くと危ないし、まあ出稼ぎ行くときは出稼ぎ行ってですね、あとずっと雪の中でみんな家で暮らしたんですね。家の中で住んでるんですよ。で、まあ、雪が溶けた後の準備をしてるということで、だから1年間、10ヶ月ぐらいで暮らしてたってことあるんですね。だから、まあ、今回もそれぐらいのつもりで必要がありますよね。それから今回、2週間の検疫って言っておりますが、実は戦前ですね、飛行機がまだない時代っていうのは、ヨーロッパまで行くのに2週間ぐらい平気でかかってるんですね。あるいは、日本から、船で北米大陸を渡って列車で東海岸行くも、まあ、それよりもうちょっとかかってるんですかね。だからその2週間ぐらいは普通にまあ、移動に時間かかってるんですね、昔は。それから幕末なんかも日本に西洋の船来ますよね。やっぱ検疫やってるんですよ。当時コレラですよね。コレラの検疫やってて40日ぐらい沖で止まってるって普通ですから、まあ、逆に言うとですね、検疫なんか全く気にしないで自由に動ける今の時代の方が、まあ、珍しいですよね。衛生がなんか進歩したからと言っておりますが、ウイルスはねちょっと違いますし、だからまあ本来ですね、検疫って大変なんですよね、昔から。でだからまあ時間がかかるもんでありまして、今みたいにもう国境関係なく自由に行き来できるってことの方がむしろ珍しいわけであります。ですから本来こんなもんだと思ってたらいいと思うんですよね。ですからやっぱり焦るとろくなことがないと思いますね。で、まあ、ちょっとあとまた詳しくお話ししますけども、2つ目は金融経済のサイトカインストームと書いておりますが、サイトカインストームっていうのはなんか症状が起きた時にこのなんか薬なんか症状がなんかいろんな病気が起きて薬をこう投与した時ですね、それがその過剰反応を起こしてですね、 一気にこの多臓器不全なんか起こすっていうことがあるんですよね。今実は金融経済は完全にそういう状況だと思うんですね。例えばこのウイルスですね、いや大したことがないと、これでもう報道する必要もないし外出禁止も関係ないというふうにやってると多分株価は暴落しなかったと思うんですよね。外出禁止もないし、それからニュースでウイルス騒ぐこともないし、非常事態宣言もないと、なんかそんなウイルスもあるらしい、かかるとちょっと大変そうだけど、まあ大抵大丈夫さなんて言ってたらですね、おそらく株の暴落なかったと思いますよ。株を暴落してですね大変になってきたのは、あれ対策打ったからですよね。このウイルスは大変なウイルスなんだと、みんなしっかり手を洗えと、それからマスクをつけろと、それから余計な外出をするな、からその海外に行っちゃいけない、海外に入れちゃいけない、次々と対策打ってましたね。すなわちそれは身を守るためですね。すなわちそのウイルスの悪影響を防ぐということで反応したわけですよと、これが過剰反応を引き起こしたんですね。まさにこの、対策が、金融経済のサイトカインストームを起こしたということだと思うんですね。私はそのこういうふうに最初から考えておりまして、ウイルスでありますから、ウイルスというのは生物と非生物と両方の性質を持っているもんですよね。すなわち細胞がないという意味で言ったら非生物だけども、遺伝子持っているということで言ったら生物ですよね。で、よく似たようなものなんか世の中にないかっていうと、これ掃除系で探していくといいんですね。なんかウイルスのことよく分からなければ、ウイルスに似たものをですね掃除系で探したらいいと思うんですよね。例えばそれお金儲けのスキームってよく似てると思いませんかね。例えば私がですね金儲け教の教祖だと、私がですね金儲けの秘密を知っててですね、私がこうあっちこっち行ってね、あんたねこういうの金儲かりますよと、これ私しかできないんですと、私に金を起こしたらねこんな金儲けさせてやりますよって、私がですねインチキその金儲けスキームをこうあちこち触れて回ったとしますよね。と、私は細菌なんだよね、これはウイルスじゃなくて、私個人から毒素が出るわけですよ。私個人から毒素が出て、でその感染させるとインチキ金儲けスキームにね、これはね細菌の感染なんですよ。でそうなんだったらね、割と簡単でね、あいつ近づいたからね、こっち来させなきゃいいと、あいつ入れさせるんだと、門を開けるんだと、それからあんなもん抗生物質かけてね、で殺しちゃえと。だから細菌っていうのは割とですね、まあ対処法がこう確立されてるんですよね。だからもうそこにこう生物でいますから、まあこれ入れなきゃいいわけですよね。しかしウイルスって私はですね金儲けのスキームにそっくりだと思うんですよ。例えばその金儲け、例の、何でしたっけ、シェアオフィスとかね、あれなんか変なそのファンドの投資なんていうのはですね、別にそれ私が持って回ろうが誰か他のを持って回ろうが実は同じものを持って回ってるんですよ。こんなその書類になっててですね、書類にですね、あんたこうやって口座開けてですね、こういうふうにして手続きして、で金をこういうふうに送ればいいんだと、で法的にもそれから税務上もこういう処理をすればいいんだと、で損したらこうなって得したらこうなって全部書いてあって、こうやって最後はリターンが得られるんだと、全部一式こう全部書いたんです。遺伝子ですよね。この通りやればあんたうまくいくという、この手続きは全部決まってて、でこれが一種遺伝子なんですね。でこれって書類でありますから無生物ですよね。ただの書類なんですよ。別に私が個人的になんかですねやって金儲けのスキームを伝授するっていうそういうんじゃなくて、ただの書類なんですね。だから私が持ってったって他の人が持ってったって書類は書類だから無生物なんだけども、でも誰かがこう持ってった時にそれはいいと、俺もこの書類の通りやって金儲けしたいと思うと、それが感染するんですよ。体に入っちゃうんですよ。あれどうなります？なんかある一つで言うこと変わるわけよ。なんかねこれ世の中非常に大変なんだと、なんかその将来がなくなっちゃうぞと、国もインチキだし銀行もインチキだしみんなインチキだと、もうなんか行動しないと未来守れないとかなんか言い出すわけですよ。まあ結論についてはあまり間違ってないんだけどね、インチキだからさ。でもまあそれはいいんだけど、なんかそこで変な書類が出てくるんだね。ついてはこれをやれば自分が守れるとか言うわけですよ。この書類とかこんな変なスキームであんた未来守れるのかと思うんだけど、なんか本人はえらい本気になってるんですよ。 ね、ちょっと違うんじゃないのって言うと、あんたおかしいと、ね、その勉強が足りないと。いや、どっちが勉強足りないのかなと思うんだけど、まあ、とにかく勉強足りないと、やれ、や、もうとにかくね、やろうやろうってわけですよ。じゃあなんで俺に言ったかっていうと、俺にもやらせたいのよ、これを。あんたもこれやりませんかってお誘いなのよ。要するに感染しちゃうと、なんか自分もそれ誰か人にまた感染させんのよ、このスキームやりませんかつってさ、くどくどくどくど言い出してくるわけよ。それでね、もうこれ言ってみれば症状が出た段階なんだけど、この症状が出る前があるんですよ。最初なんかね、こう書類もらってさ、読むとこから始まるわけだ。今それがそのビデオなんかでね、読まないでもいいように、ビデオでこうなんかね、怖い話して、だからこれでやりましょうってあるんでね、これが言ってみればね、体内でこうなんていうの、遺伝子が増殖してる状況なんですよ。でずっとやっててね、でなんか、うん、これをやろうといよいよ決断する瞬間があるんだね。と実際こう書類にですね、紙にですね、こう字書き始めて、ハンコつき始めるわけですよ。で住民票とか印鑑証明とか取り出しちゃってね、あ、なんか始まっちゃったら、これ発症の段階だよね。でもなんかね、言ってることは上ずっちゃってた、熱が出てるんだと。で咳じゃないけどさ、わわわわ喋り出すわけだね。なんかこれはいいな、これはあったあった、なんか聞いたことないような言葉並べてですね、難しい言葉並べて喋り出すわけ。うん、咳が出たということでね。で次に今度誰か呼ぶわけでさ、あんたもやんないよって始めるわけですよ。こうやってウイルス拡散してきますよね。でこのウイルスですね、遺伝子組み換えちゃいますから、発想が変わるんですよ。発想と構造のパターンが変わるんですよ。反応の仕方が変わるわけですよ。でだからもうそういうのを見るとですね、なんかこうやってはいけないことをどんどんどんどんやっていくんですね、当たり前のように。だからもうあっという間にその人自身も、それから家族も会社もおかしくなっていることは珍しくないんですよ。あの親戚に結構感染しますからね。つまり濃厚感染なんですよ、これも。面と向かってです、あんたやれやれって言って感染するんでしょ、進めてやらせますよね。濃厚感染なんですよ、これ。空気感染って感じじゃないんだけど、エアロゾル感染ぐらいあるかもしれなくて、なんかさ、ね、金儲けの勉強会のその残りがが残ってると、なんかこうみんなここで熱狂して、金儲けしようってやったって、なんか残りがが残ってると、あ、だから自分もやった方がいいかしら、たまに思う人いますよね。まあ、そんな感じで、だからもうとにかく構造のパターン変わっていくんですね。で、始めるでしょ？始めるとうまくいかないことあるわけですよ。うまくいかなくなると、もうこれがね、重症化なんですよ。例えばもう借金返さなくなってるとか、不動産処分できないとか、仕事がなくなっちゃったとかいう状況ですね。で、軽症のうちはね、ちょっと損したと、ああ、もう気がついた、もうやめようってのはいいんだけど、重症化しちゃった場合ってあるわけですね。多重債務になりかけてることになっちゃったとか、こうなってからこの人を救うのは大変なんですよ。金儲けのスキームって一発治る注射もないし、当然ワクチンもないし、ワクチンなんか撒いたらその金儲けの業者商売上がったりだからね、ワクチン撒かないんですね。どんどん感染していかないってありますから。でこれね、多重債務とか多重債一歩手前まで来るでしょ。これを重症者ですよね、これ、その金儲けスキームの重症者ですよ。これ治そうと思うと、裏技を知ってる弁護士、裏技を知ってるその司法書士、裏技を知ってる連中、不動産関係の人とか銀行関係とか全部総動員で、これ全部その人の話でやらなきゃいけないんですよ。その金儲けスキーム失敗しちゃった場合の救済っていうのは、100人いたら100と少なくとも100通りありますね。でしかもそれに家族も出てくるし、親戚も出てくるし、いろんなものが出てきちゃって、重症者を治すっていうのはものすごく手間と金がかかるんですよ、もうこれ。で時間もかかるんですよ。ところがその間にもう借金の期日来ちゃったと、あれあれという間にね、闇金から借りちゃったっていうと、もうですね、進行が早くて絶対救えないですよね。でだからもうとにかくこの多重債務の問題とか、こういうのはですね、重症者になっちゃったら、まあなかなかね、そんなベテランなんかたくさんいませんから、裏技知ってるベテランなんかまだたくさんいないし、時間が足りないし、それからその一気に発症することが多いんですよ。なぜかというとですね、大体この金儲けのスキームなんてものはね、為替がいくらになったら儲かります、いくらになったら損します、株がどうなったら儲かります損しますってなってるから、相場のこのなんて言いますかね、敷地を超えるとね、一斉に発症して、一斉に軽症で一斉に重症なんてことは珍しくないんですよ。だからなんかある人が重症になったら、みんな重症になってることが多いんですよ。で無自覚って言いますよね、何の金の計算もしてない人たまにいるんだよね。無自覚、あんた損してんじゃないの、あんたこれどうすんのって言うとね、 え、そうですかねなんてたまに言いますけどね。まあでも治すのは大変なんですよね。だからこれ本当重症化すると大変なんですよ。重症化するとですね、このウイルスもですね、医者が足んなくなるんですよね。要するにいろんな臓器が問題になってきますから、あの臓器の立て直しまで手間かかりますよね。だからそれすごく大変なんですよ。だからもう重症者が多発した時に病院が埋まっちゃってるとですね、救える命も救えないということになりますから、まあ、重症者の多発だけは避けないといけないということになってるんですね。でじゃあそのサイトカインストームの方なんですけども、そのそういうね変な金儲けの話があって重症者がパッと出ますよね。すなわちこのみんなのこけたと、みんなこけたって話がブワッと広がることがあるんですよ。どっかの銀行がですね大量感染させたと、変なスキーム売りまくってみんなそのトラブったとかですね、変な勧誘員がみんなバッとトラブったとか、これ恐ろしいんだと、このスキームやったらですねみんな自己破産するぞと、こんな例もあるって話がブワッと流れるんですよ。そしたらもうねその銀行人に関心金貸さないし、銀行自身が融資を止めちゃうしですね、だからその人もその銀行から金を抜くしね、おいあの銀行大変なのかなと言ってですね、もうそうやって自分は全然この金儲けスキームに感染していない人まで、ね、この銀行との使いを避けるとか、その銀行も他の業務をなんかもうやめちゃうとかね、あるいはなんか他のスキームですね、他の全然関係ないスキームも危ないって言い出しちゃったりして、でそれやると相場暴落しますから、健全に動いてたやつまで今度損し始めるわけですよ。これサイトカインストーム、サイトカインストームですよね。こういうこと起きるんですよ。いやだから私実によく似てると思うんですよこのウイルスね。でじゃあそのウイルスどんな人が感染するかって、これ金巻のスキームから考えたら簡単で、執着ある人ですよ。とにかくですね、そのこんな金儲けできます、あんな金儲けできますと並んだ時ですね、それがどうしたのっていう人も世の中珍しくないんですよ。そんなことしませんと、それは未来は不安ですと、でもこんなスキームやって救えるとは思えないというのが普通の感覚なんでね。だから目の前にいくらそんな金儲けのスキーム、すなわちウイルス住まれても私いいよっていう人が逆に多いんですよ。 でも中にねトンチンカンな人いるんですよ。よくほら振り込め詐欺と同じですよ。大体の人は振り込め詐欺電話かかってきてもさ、受けないでしょ。たまにあれ本気にする人いるんだよね。なんか変な押し売りの電話、押しの電話大体みんな切っちゃいますよね。とか中にはさ、よくわかんなくて押し売りの話聞いてさ買っちゃう人いるんだよ、たまにね。こういう人たちですよ、感染しちゃうのよ。でやっぱりそういう人、特に金儲けのスキームなんかで見ててよくわかるのは、執着が強いんですよ。執着の裏側は不安なのよ。なんかすごい不安が高まってきて、でもなんかものすごく執着は強いのよ。執着のところに不安が来るともういてもたってもいられなくなっちゃって、勝手になんか自分でですねロジック考えてなんか始めちゃうんですよ。なんかこうお金さえあればなんとかなるとか、なんとかさえあればなんとかなるとか、要するにこう漠然とした不安感が執着の上に乗ってくると、もうこれっきゃないと思い出してですね、愚かなことを爆心しちゃうんですよね。あ、これだなと思うんですよね。だからそのここにありますよね、執着一番怖いんですよ。もうどうしても金儲けする、どうしても仕事するってやってんと、それはなんか非常に危険なこともですね全部入ってきちゃいますよ。もういいとね、しばらくじっとしてんだと、余計なものに触れないようにして嵐が収まるまで家の中にじっとしてんだと言うとですね、これなんとかなりますよ、なんとかなりますよね。だからまあそうやってやんなきゃいけないんだけども、どうもですね今世界経済は完全なサイトカインストーム状態になったと思います、金融経済は。じゃあこれ重症者っていうこと、重症ですから、まあ、どうするか考えるとですね、例えばその今回 そのコロナウイルスだと、まず肺に入るらしいですね。肺に入ってきて呼吸がだから困難になってくるわけですよ。呼吸がだんだん困難になってきちゃって、これがその何ですわよ、そのいろんな臓器に問題を起こすわけですね。でそうなった時に、この対処する方法ですけども、やっぱ酸素を吸わせてますよね。酸素を吸わせて、まずその呼吸困難になったところを、そのまあ酸素の をねしっかり供給するってことをやるわけですね。これ金融経済の場合はもうこれ現金なんですよ、キャッシュなんですよ。その今見てると分かりますが、総売りでしょ、みんなバーッと売ってきたでしょ、金まで売ってますよね。 なぜかという理由はただ一つで、現金がないからなんですよ。決済する現金がないから、売れるもの全部って現金を得ようとしてるんですよ。これだからね、コロナウイルスだと呼吸困難ですよね。これ金融経済だと現金がないことによる困難なんですよ。現金がなくなっちゃって、決済資金がなくなっちゃって決済できなくなることによる困難ですよ。だからこれをやめようと思ったら、緩和しようと思ったら、とにかく現金をまくことなんですよ。で、現金をまく、すなわち酸素を吸入するっていうのも、例えば最初酸素マスクで入れる方法ありますよね。でも酸素マスク入れるってのは、今で言ったら金融緩和することですね。とにかくどんとも金持ってけ泥棒で、もうどんどんどんどんその金まくと、どんどん使ってないと。ところがですね、こう、肺、ね、鼻から酸素を入れたって、肺の細胞がですね、動かないとですね、酸素を取り込めませんよね。すなわち、その、いくら金融緩和したって、金を借りられない会社はもうすでにですね、あの会社に貸したらダメだとみんな思ってる会社。あるいはもうなんか借りるなんていう状況じゃなくて、今日の資金繰りで逃げ回っちゃったような会社、変なとこから金借りちゃってもう追いかけられたような会社っていうのは借りられないですよね。そうすると、俺肺炎の場合だったらどうするかというと、人工肺ってつけるわけですね。人工肺ってつけて、もう肺の代わりをですね、人工的にやるわけですよ。まあ、これは経済で言ったら、誰か別の人が資金繰り見てやるってことなんですよ。まあ、一番ポイントは国ですよ。国が変わって資金繰り見てやればいいんですよ。だから今これ世界の金融経済サイトカインストームを止める決定的な方法は、全部国が資金繰り見てやればいいんですよ。そのみんな家にいますよね。だから日本だって100万円ずつ渡してやればいいんですよ。これとにかく、まあ、2、3ヶ月で済めばいいかでも分からんけど、とりあえず100万円渡そうから、まあ、これでとにかく家にいてくださいと。家賃の支払い、全部国が面倒持ちます、面倒見ますから、家賃の支払いいいですと。借金の支払いそれもやらないでいいですと。いろんな経費もですね、まあ、家賃とそれからなんですよね、借金だけですね、止めてからだいぶ楽になりますよね。これ国が見ますから安心して住んでてくださいと。それから仕事をしかしする必要ありますけども、どう、今日本で見ていて、新幹線がお客半分って言ってますでしょう。まあ、ざっくり半分と見たらいいんじゃない。ざっくり半分だから、まあ、2日に一遍出勤するぐらいでいいわけですよ。2人のうち1人が出勤するぐらいでいいわけだから、要するに、まあ、仕事のペース半分に落としてくれと。仕事のペース半分で、であとは家でずっとしてくれと。で、仕事行ったらまたね、そこは今度その分だけ今度また金払いますからと、いうことで、とにかく現金たくさん渡しとけば、これ緩和するんですよ。金融経済のサイトカインストームってやつは、酸素と同じで、現金をまずとにかく早めにどんどんどんどん入れるんですよ。そうすれば緩和します。シングル面倒見てやればいいわけよ。で、それってどうなるかって、別に、いや、ほとんどは現金使わないでみんな持ってると思いますよ。だって店行かないんだしさ、ね、行かないから持ってるから、なんか終わりはまた銀行で戻すでしょ。そしたら次のウイルス感染備えて貯金させとけばいいじゃないですか。使うなと。今度何かあった時またそれ使うから、これ非常米だとね、置いとけばいいわけですよ。多分それしかないと思いますよ。要するに今起きてることは、資金繰りに困ってね、って言うのってんだから、現金渡すことよ。いや、なんかね、ドイツが早速ね、昨日ですよ、その 無制限に債務面倒を見るって言いましたよね。あれ正しい、この金融経済の収縮止めるには、あれ正しい方法ですよね。とにかくそうやって、今とにかく現金をどんどん配って、で、安心して家にいていいと、資金繰りの心配しないでいいと。もちろん企業もそうですよ。企業もそれから個人もね。で、それが唯一の方法だね。でもそれやった時に、日本とかスイスみたいな通貨が強くなっていく国はハイパーインフレにならないで済むんですよ。しかしそれをですね、債務国とか通貨が安くなっていく、どんどん安くなっている国にやると、それハイパーインフレになっちゃうんですよ。もうすでにですね、ほとんどの新興国というか、円と、まあ、スイスフラン以外はですね、これ基本的には下がっていく通貨ですよね、あれ。ドルとかユーロも今なんかね、資金繰り困ってんでみんな集まってくるけども、じゃあアメリカとかユーロ圏で、ドル圏とかユーロ圏でどっか巨大な破綻が起きるとですね、今度決済資金として使えなくなりますよね。とみんなそれ今度暴落になっちゃいますよね。だから実は本当は大変ね。 日本とかスイスはまだね、今言ったようにどんどん現金渡して、まあ、国が回す。ヨーロッパだったらドイツ一国ぐらいならなんとかなんとかと思うんですね。ドイツ一国ぐらいならでもちょっともうイタリア難しいよね。もうそういうところはですね、現金出してもどうにもならないから、あとはまあ自活してくれですよ。もう要するにボートからですね、大きな船からね、ボート出してみんな救命胴衣つけてそれぞれ頑張って生きてくれと言うしかないんですよ、まあ、あれ、でこれってほっとくとどんどん症状ひどくなるんですよ。なわちですね、多臓器不全ってこのことで、昨日まではちゃんと動いてた会社が、まあ、今日から動かなくなる。その間にですね、材料の仕入れも止まる、製造も止まる、お客さんがいなくなっちゃった、社員クビにしたらもう会社再開してもその会社の仕事できなくなっちゃった、あるいはこの最後の最後で行くだるま式に借金増やしちゃったと、借りちゃいけないところからまで借金増やしちゃったと、そうすると資金繰り面倒見てやったって助からないってケースが多いですよね。だからこれは本当に一刻を争う重症者なんです。今まさに世界経済は一刻を争う重症者が時々刻々増えている状況で、でだからもうこれ費用って悪化すると思いますよ。今の状況で費用って悪化して、 あそこも潰れた、こっちも潰れたと、で連鎖してって、結局潰れてもですね、資金繰りさえつけてやってなんとかすれば、まあ今までいいものそれをしませんとですね、そのまま今度会社が消滅しちゃったと、あと何にも残んないですよね。すなわちすごい後遺症が残りますよね。で今のところですね、このままいくと社会にどれだけの後遺症が残るかわからないですね。その通貨安くなっている国がものすごい勢いで金を出したと、ハイパーインフレになりますよね。ハイパーインフレになったら本当社会全部メルトダウンしますから、これはもう後遺症どころか臓器溶けちゃうって話で、臓器蒸発しちゃうってことになりますから、いやそれどこで止まるのかはさっぱりわからないですよね。まあこういうふうに考えてくるとですね、今回のウイルスで起きている現象っていうのは、まあ本当に生物学的なものと社会科学的なものは実にリンクしていて、だからこの特に社会科学的な部分の対処についてはまず医者がいないし、トンチンカンの医者ばっかりだしね、これ経済役所とかね、中央銀行とかね、アメリカなんかも、まあ、裏ではやってんだと思うんで、昔からそうだな、アメリカってほら大きい会社って裏で金回しますからね、やっててまだ少しいいのかもしれない。でトランプはもう昨日のツイッターでも中小企業を大事にしたいって言ってるから、まあ、中小企業にも裏から金回すでしょうね。それから学生向けのローンですね、学生向けのローン その支払い、利子支払いや凍結って昨日やりましたね。あれ自立通信は免除って書いてあったけど、トランプのたちの言ってることはフリーズですか、凍結ですよね。でその時にその元本支払いもやめさフリーズしようかって話があったらしいですね。それはなんか今回見送ったんだけど、しかしフリーズなんてだってですね、フリーズしたはいいけど、例えばその子供たちがだよ、あるいはそのローン借りてる人が仕事を失ったら、フリーズ解消した瞬間にそれデフォルトじゃないですか。しかもあれ免責できないわけだから、そしたらもう大統領は自動的にもうそれバーニーサンダースですよね。そしたらもうトランプだってですね、それは金融業者を守ってね、自分が選挙に負けるか、こう多くの大衆を民衆を持って自分が選挙に勝つ方は、そりゃ金融業者やっつけちゃいますよ、お前らがね欲の深い会社をしたんだと、民衆や中小企業を苦しめる悪党だったけど、こっち潰してですね、特性例だよね。だから今フリーズとか言ってるけども、あれ特性例ですよね。でこういうふうにするのはやっぱりね、物を分かってると思うんですよね、よく分かってると思うんですよ。なんかアメリカとかドイツはなんか物事分かってるんじゃないかと思うんですよ。で日本なんかトンチンカンで、で、まあ、最近なんかある人もね、まあ、いろんな人が心配してるんですけども、まあ、どうすればいいですかって話がいろいろあってね、安倍内閣なんかもう全然ダメですよ、もうボロボロですよ。で緊急事態法案なんか格好ばっかですよ、あれ格好ばっかつけてるだけで何も中身ないわけですね。それでその何が問題だって、私はね、その生物学的なウイルスについてはもう閉じこもって、そこまでどこで守れるか以外に方法がないでしょ。問題は金融経済のサイトカインストームだと、これをとにかくですね早く緩和して、でその広がらないようにするためには、さっき言ったようにもう資金繰りの人工肺を入れるしかないわけですよ。これはもう財務大臣の仕事だから、財務大臣入れ替えと、財務大臣入れ替えなきゃ無理だと、あのトンチンカンだね、ひょっとこ男じゃなくて絶対無理だと。である人は探したんですって、一人もいなかったって言ってましたよ、自民党の中に。 そんなこと分かれてたの一人もいないしないし、ここでなんかですねこう選挙迫ってんでしょ、あれどうせ、解散したくないって、それは解散したくないよな、やれ、コテンパに負けるから自民党はね、でもこれそれはいつまでも続かないと思いますよ。要するに次の選挙でもう落選しそうなやつたくさんいますよね。もうなんか自民党の、ね、連中もいろいろいて、地元で飽きられちゃってるやつとか、いい加減ね、老害だと早く引っ込めて言われてなるわけだと、もう次の選挙で落選ですよね。その連中が焦り出すわけですよ。少しでもアベリゴマスローとさ、わけのわかんないこと言い出すわけだね。こんなのが調量ばっこしちゃって、で言えば言うほどですね、後で世論やマスコミ叩かれて、地元の有権者にあいつはバカだと思われるだけでしょそれで今いるじゃないですか。そうするともうみんなね、怖くなって喋らないわけよ。ねえ、物言えば唇寒して黙っちゃうわけですよ。誰もいないですよ。医者いないですよ。本当医者いないですよ。いや、これは来たなと思いましたね。やっぱりなんかさ、こういうことあんだね。要するにだからもう役人だとかなんかに頼ると、政治家に頼ったらこういうことになると、東日本大震災と同じだと。だからこれはね、社会の後遺症は相当残りますよ。日本なんかまだ結果的に、しかしまだ日本はいい方だと思うんだね。債権国でねやってますから。でも債務国の方はもう本当たまんないですよね。まあだからそのあたりですね、非常にこの大変だと、ウイルスのことも大変だけど、まあこれは自然現象だから、まあこれは本当に閉じこもってどこまで守れるかしかよくわかりません。でもその先の金融経済のことについては、これは破局的な状況にすでになっていると私は思うんですね。で、ちょっと金融市場の現状なんですけども、世界の金融市場は総売り投げ売りの状態です。特にですね、1週間ぐらい前からですね。だからもう2週間ぐらいそんな状況なんじゃないんでしょうか。イタリアで感染がうんと拡大したあたりからもう本当総売りな感じになってきて、でアメリカが要するにものすごい感染になってきたと、各州が非常事態宣言出したというあたりからですね、投げ売りで、で特にトランプがそのヨーロッパからの入国30日間止めるって言いましたよね。あれが決定的になったと。でもその前があるんですよ。その前は油の暴落なんですよ。実は今回総売り投げ売りの前にあったのが油が暴落したことなんですよ。原油価格が一時1バレル20ドル台に入ったんですね。油の先物で20ドル台ですから、まあもともとその60ドルつけたやつで、だから半値近くなったわけですよね。あれがね、最初の引き金、直接の引き金だったと思うんですよ。であれなんで起きたかっていうと、要するに中国の不景気も広がってきてね、で油の需要が起こっちゃったと。でサウジとそれからロシアで減産の話をしたら決裂したと。でロシアはね、財務大臣が言ってたのは、うちは25ドルから30ドルの原油価格で7年から10年は生き延びられるって言ったわけですよ。ところがサウジの方はもう過去最大規模の増産すると言い出して、UAE もそうなんですよ。UAE も増産すると言い出したの。もう、これ、80年代になりましたよね。油の値段が暴落した後ですね、第二次石油危機の後ですね。第二次石油危機の時の後、一気に油暴落して、その後ですよね、実は産油国って軒並みデフォルトしたんですよ。あれ、80年代は、だからサウジアラビアもデフォルトで、イラクもデフォルトでしょ。それからメキシコもデフォルトしましたよね。で、他の国々も広がっちゃって、要するにもう80年代の、ね、高騰した油が暴落した後は産油国みんなデフォルトですよ。それからソビエトも産油国だから、実はソビエトが崩壊した大きな理由は実はこの油の暴落だったんじゃないかと今でもよく言われるんですね。油の暴落が実はソビエトの政権をひっくり返した最大のテコだったんじゃないかと今でもよく言われるんです。だから恐ろしいんですな、油の暴落ってやつは。だからもうこうなってくると、要するにこう死にたくないから、それこそ湾岸の産油国、それからテキサス州あたりの油屋さんたち、シェール関係の、これはテキサスだけなんで全米にいますけども、中小業者が多いでしょ。アメリカのエネルギー関係中小業者多いですよね。あとメキシコは増産しないって言ってるんだね。メキシコも少し余裕あるんですかね。でもとにかくこう油関係のところはもう値段が下がった分だけ増産して売り上げを稼ぐと、後先構わず資金繰りのためにもどこまでも増産するって政策に入ったわけですよ。これ増産して金稼がないとまた80年代みたいに軒並みデフォルトですから、あれ。いや、だからもうそういう状況になっちゃって一気に悲観論ですよね。でその後その総売りなんですよ。 でもさらにもうちょっと前があるんですよ。そのもうちょっと前は例の中国でしょ。中国の武漢から始まったあの例の、ウイルス騒動ですよね。最初の患者が確認されたのは12月1日ですね。あれ武漢で最初の患者が確認されたのは12月1日で、で町のロックダウンになったのが1月の下旬でありますから約1ヶ月半かかったんですね。最初の患者から町のロックダウンまでが封鎖までが約1ヶ月半かかるわけですよ。ごめんなさい、1ヶ月半か2ヶ月弱、2ヶ月弱って言えばいいかな、2ヶ月弱かかるわけですね。でこの間、まあ要するに習近平が隠蔽していたと、ウイルスをね。でそれがもう広がっちゃって今世界に来ちゃって、まあ悪いの一番習近平だと、とんでもないやつだと中国国内でも相当な批判が出てるみたいで、これでその封じ込みに成功したとかバカなこと言っててですね、あら中国人簡単に怒らせると思いますよね。何が封じ込みに成功だと。要するにね、あまりにも爆発的に重症者が増えちゃったんで治療を諦めてトンコレラや鳥インフルエンザと同じ処置したんですよ。生きたまま閉じ込めてですね、元気な人もそうでない人も生きたまま閉じ込めちゃって、これでその餓死するの待ってるって政策出たわけ。それがロックダウンですよね。マスクしてないやつは片っ端だと捕まえちゃってですね、別にマスクでウイルス防げないでしょ、と捕まえちゃって、ほいでそのネットでですね本当のこと言う人を片っ端だと捕まえちゃって、で検疫収容所にぶち込んじゃうわけよね。ほいでその本人がまあ元気ならまあなんとか出てくんでしょうけども、いやもうおかしくなったらそのままより重症者の病院連れてって、もう重症になったってね、その医者がいなきゃ助けられないから、しかもこれものすごい手間かかるんですよ。一人一人症状違うわけだからね。これほんと生きたままですね、もういよいよ苦しそうだって、もうダメだったなと、まだ死んでないのにですね遺体袋入れて火葬場で焼いちゃったと証言が出てますよね。あれで封じ込め成功したらよくバカなこと言いますよね。何をやってたんだという話でしょう。でまあそれはだからその、まあ、なんて言いますかね、そのウイルスそのものの話なんですけども、経済なんですよ。なんで習近平が慌ただしくですね早く再開しろと言ってんのか。ウイルスは複数回感染が、ね、流行することが普通ですから、普通はそんな簡単にあの開いちゃいけないんでね、オープンしていけないわけですよ経済を。しかしなんで早くやれと言ったのかというと、それは金融経済だよ。まさにその資金繰りがつかなくなってるわけよ。2月は中国完全に止まっちゃいましたからね、物も売れないしですね、借金の返済もできないし止まっちゃって、まあこれがだから結局中国全土のサイトカイン、中国の金融経済のサイトカインストームですよ。でこれを早く買いしないとダメだと。しかしやっぱり中国はそんな金がないんだね。やっぱり債務国なんだと思うんですよ。みんなに金配るってわけいかないから、まあ見切り発車でね、死ぬものは死ねと、で生きたやつだけで経済再建するぐらいの発想なんでしょ。で再建してみたんだけども、やっぱり決定的に難しいんですよ。要するに中国が仕事再開し始めたら、今度ヨーロッパおかしくなったわけよ。でアメリカおかしくなったから世界経済全体止まってるわけよ。世界経済の中の中国経済ですから、世界が止まりゃそれ中国のものを作ったってもの売れませんよね。だから投資が止まりますよね。要するにヨーロッパ人アメリカ人たちがビビり上がっちゃって、その投資を全部引き上げてるわけよ。で最初はだからね、あの投資をしないぐらいになったのが、今度は社債を売る、株を売る、投資資金の引き上げで、次どこに行こうかと思ってたら、今度資金繰りが迫ってきちゃって、全部投げ売りってどんどん状況悪化していったわけですよ。と中国なんか何にもないですよ。でもうフィナンシャルタイムズなんかにも、他にも出てますけども、今年来年再来年ぐらいが中国の債務返済すごく多いんですね。地方政府とかそれから民間の企業の債務返済すごく多くて、もう無理ですよね、返せないよねあれ。でこれはそのドルだから、アメリカと仲が良きゃですね、まあ融通手形ですよ中国とあのアメリカに融通手形やってね、でその借金を返済したことにするとぐるぐるやってですね、まあ言ってみれば粉飾なんていうの、あの循環取引だよ。米中循環取引で見かけ上の破産をですね防ぐ方法あると思うんですね。あれよくあるんでしょ、日本でも循環取引って言ってですね、その融通手形ですよね。ところがトランプと習近平がダメなのよ。トランプが中国が悪い国だと言ってね、それで今度中国が中国でですねウイルスを武漢に持ち込んだらアメリカだって言ってるわけですよ。もうアウトじゃないですか、これ循環取引、融通手形が引かないじゃない。じゃあね、FRB に代わって中国中央銀行がですね、中国人民銀行がね、うちもドル出しますと行かないでしょうがな。 だからもう万策尽きちゃったよさ。あれも経済運賃だよね。ほんと習近平ってもう最初から最後まで経済運賃だと思うんですね、あの人。だからもうドルの借金返済できないですよ。もうこれ致命傷ですよ、もうあれ。だからもうアメリカドルに関連するところは潰れていきますよ。それって中国の今、中国の経済の骨格なしてるところじゃないですか。要するに中国は昔のね、国営企業みたいなのをどんどん整理して、海外でもその戦える強い、持った強い企業を育ててたわけですね。で、それはまあ大体そのアメリカドルなんかでやっぱりやってますよね。米ドルなんかでその調達して、で、運用して、まあ、関係との関係の中でやってるけども、そこはもうダメじゃないですか。そういう会社潰れちゃうし、そういう会社たくさん誘致した地方政府も潰れちゃうじゃないですか。もう一貫の終わりだよ、あれ。一貫の終わりで。で、だからもう2月ですよ。2月、その中国がもうこれはダメだなっていうことで、ものすごい光るのが始まりましたよ。でもその前があるんですよ。その前があって、すべての始まりは2019年の9月14日ですよ。すなわち、サウジの石油精製施設にイランのドローンとそれからミサイルが飛び込んできて、でこれが見事炎上したと。でアメリカ軍はアメリカ軍の武器を使う、アメリカの武器でこれ守ってたわけですね。その防衛やってたわけです、その石油精製施設をサウジは。ところがこのアメリカのですね、防衛装備品ではミサイルもドローンも撃墜を迎撃できないどころか飛んできたことは分からなかったわけですよ。要するにサウジが丸腰だって分かっちゃったのは14日のあの攻撃ですよ。で週明けの16日17日がアメリカの金融市場でパニックが起きるわけよ。そのメカニズムについてはその後ですね、1ヶ月ちょっとして1ヶ月ぐらいしたかな、国際決済銀行はなんか論文で出してましたけど、あの時何が起きてたか、週が明けてある大手の銀行、まあこれが JP モルガンだったんでね、もうファンドとかよその銀行に貸してる金を全部引き上げちゃったんだって。もうとにかく民間に貸しているクレジットを全部引き上げて全部国債に入れたんですって。すなわちもうサウジが丸腰だってことになると、要するに明日どんな銀行でも潰れかねない状況だ、明日どんなファンドでも潰れかねない状況だってことになったわけですよ。でその9月16日17日にその短期金融市場資金調達コストがブワーンと跳ね上がったわけね。普段 2% 年率 2% ぐらいの 10% ぐらいまで跳ね上がったわけですよ。うわーっと世界思ったわけですよ。いやこれは大変なことが起きたと。でそこからですね、 FRB がねもうどんどんどんどん資金供給するんですよ。もうこれはね、資金調達できない金融機関に名指しで金貸してたんです。名指しですごかったですよね。それ9月から始めたんです。去年の9月の16、17日あたりから始まるわけで、これもですね、その9月末なんか相当 FRB 出しましたよね。一旦10月も落ち着いてまた年末出して、1月もまた落ち着いてまた出して出して出して出して、その延長線にこの中国の話とか、そのヨーロッパアメリカの感染拡大があるから、もう去年の秋かな、 FRB は非常事態なんですよ。去年の9月からもう世界の金融市場は酸素吸入をやってるわけ。しかも実質的に人工肺つけてるところもあるわけですよ。タームレポと言ってですね、1週間2週間貸すんですね。あれ要するにもう資金調達できないと FRB に泣きを入れんでしょ。泣きを入れて金貸してくれと。だから、ね、応募があるんですよ。応募に応えて FRB 金貸すわけね。だから人工肺みたいなもんですよ。あ、もうやってんのよ。でそれ相当やってて、だからもう3ヶ月以上やってますよね。そこにこのものすごいの来ちゃったわけ。だからもうパンクですわ。であれは木曜日でしたっけ、1日に FRB が市場に投入したタームレポと、あとは短期国債の購入ですね。短期国債購入とタームレポじゃない、あれオーバーナイトですね。オーバーナイトのレポで出した金額が 1.5 兆ドル、160兆か170兆円の金を出したんですよ。すごいですよね。1日にですよ、1日にそれぐらいの金出したわけ。だから日本の GDP だと4ヶ月分ぐらいなんの、あれすごい金を出して、だからもう人工肺も酸素吸入もやりっぱなしですよ。それ止めようがないですよこれで。その間に例えばそのボーイング金が詰まってきたと。だから銀行からね、多額の金を借りたと。もうなんか倒産危機ですよね。それから今回はとにかくですね、一番その金融で問題が起きているのはクレジットものなんです。モーゲージというよりもクレジットもので、高格付け社債も低格付け社債も同じように売られてるんですね。高格付け社債っていうのはですね、こういう時強いように思いますがね、 なことないんですよ。この後はですね、とてつもない不景気と、それから債務危機広がるから、格付け高いやつは軒並み格下げになっていくんですよ。軒並み格下げになってきて、ダブル A がシングル A、シングル A がトリプル B、トリプル A がダブル B になってきますから、格付け高いやつはこれから格下げで値下がりするんですよ。だからもう最初に売られるんです。本当の不景気が目の前に来た時はですね、高格付けの社債ってこれから格下げになるから最初に売られるんです。特にひどいのがトリプル B です。トリプル B というですね、投資定額の一番下のところは、次一つ教えるとダブル B だから、あと年金とか買えなくなるから、これ彼ら売らなきゃなんだことありますからね。こう一切お客来ないのよ。で、じゃあこの WB 以下の方は今度は C 以下になるわけよ。すなわちデフォルトですよ。部分的デフォルト、全面的デフォルト、C 格に下がっちゃうから、こっちも売られるわけで、今回とにかく社債が売られてるんですよ。この社債の中にはソブリン債も一部入ってますよね。新興国を出してる金で。例えばレバノンなんかデフォルトしちゃったのよ。ドル建ての国債ですよね。デフォルトしちゃって。で、ああいうのもだからこう、恐怖が恐怖を呼んでですね、次々とみんな金、投資家引き上げちゃうから、例えばその国債にしろ、社債にしろ、地方債にしろ、満期が来た時の借り換えができなくなる。異様に高い金利になる。っていうことが起きるわけですよ。で、もうすでにですね、2月入ってぐらいからですよね、いわゆるこの新規発行、社債とか株式の新規発行はかなり難しくなっていて、今もう全面停止ですよね。つまり911事件の時と同じで、市場はもう極端にその恐怖に震えてしまってますから、新規の株式発行、新規のその社債発行、それからソブリン債、その国債発行は、あれもう受けられない状況だよね。だから資金調達機能止まってるんですよ。すなわち市場は、言ってみれば呼吸できない状況なんですよ。自立呼吸ができないのよ。なので経済で言ったら自立呼吸ってのは資金循環ですよね。市場の資金循環機能は停止してしまってますよ。だから息は吐くだけ、売るだけ、吐くだけ、吸えなくなってんだ。大変な状況なんですよ。あれ本当さ、みんなとぼけた顔してるけども、息止まって吐くことはできるけど、吸えなくなったらですね、死ぬの時間の問題、心臓止まるの時間の問題なんですよ、これ。なんかみんな、ぼーっとしてる人は結構いるわけよ。要するに、大したことないと、大変だって、ね、ぼーっとして、ね、何もしてない結構いるわけよ。だからもう早く人工肺入れるしかないよね。唯一の方法ですよ。資金繰り、面倒見てやるしかないわけよ。まあ、とにかく、しかし、そんな状況でものすごい売り物が出ておりまして、で、ちょっと株価の様子を見てみたいと思うんですが、すごいんですね。日本株で見ています。日本株の状況でありますが、例えばですね、これ銀行業の株価指数です。これ銀行業の株価指数で過去3ヶ月のものですね。で、これが去年の11月で、これが今で、で、銀行業の株価指数、日経平均の225の銘柄ですよ。150ポイントが100ポイントで3分の2になってるんですよ。ずーずーずーと起こってきて、で、特にこの2月の下旬から出来高増えてますよね。だからやっぱり誰か大量に売ってんだよね。先物主導でなんか外人が売ってきたんじゃなくて、これ現物株大量に売ってますよね。これはすごい状況なんですよ。で、銀行の株が下がってきたらどうなんですかって話は前にもこの講演会よく私言ったと思うんですね。今みたいなすごいその金融危機が起きた時に次に何を気をつければいいですかって話は私は前からですね、申し上げてると思うんですね。日銀の短観、去年の12月のものでありますが、ちょっとこれを見てですね、なんだこれ、こんなんじゃなくて、その資料はどっかあったと思うんですが、これ短観の用紙ですね。これじゃない、短観そのものですね。これでか、一番上ですね、失礼しました。これで、ですね、こっち PDF ですね。はい。まあ、日銀の短観でですね、後ろの方にこういう指標があります。これですね。これです。企業、金融関連判断、全産業の中の資金繰り判断と、金融機関の貸し出し際の判断ってあります。実はその過去の例を見ますとですね、金融危機が起きると銀行はパタッと金を貸さなくなるんです。まず銀行の貸し出し態度判断室を見ますとね、これ真ん中の上がですね、 まあ貸し出したが緩いで、この下が厳しいなんですね。で銀行はまあ金貸すのは商売ですから普通は金貸すんですよ。しかし何かだといきなり金貸さなくなるんですよ。例えば直近だとこの2008年9年のリーマンショックですね。見てくださいよ、こんなに貸したのがね一気に貸さなくなるの、ドドドドドドッと。別にこの銀行その時潰れたわけでもないですよ。銀行自身がなんかねいきなりそのまあ昨日明日から営業できない状況になったっていう、まあ中にあったのかもしれませんけども、全てがそうなったわけじゃないですよね。まさにこの恐怖感が恐怖を呼んで、で一律貸さなくなったんですよ。ドーンときますよ。それからこれがですね97年頃日本がその金融危機を起こしてどんどん銀行潰れた頃でしょ。これ第二次石油危機ですよね。でこれはちょっと緩慢ですけども、これはあの、昭和の最後のバブル崩壊の時ですよね。でここはそのドットコムバブルの時ですよ。ドットコムバブル崩壊の時で、要するに金融危機が来ると銀行バッと金貸さなくなるんですよ。今まさにそれが起きてますよ。だからその一般の方で個人でもそれから企業でも銀行から金借りている方、いやこの後貸さなくなるとだと思ってていいんじゃないですか。信用供与をね補填するとか国が保証するとか言ったって銀行ってそんな貸さないものは貸さないですからね、そんな政府の政策があったから貸すようなもんでもなくて、もう貸さないって言ったら貸さなくて、特に銀行株が下がってくると自分の会社潰れるって恐怖が先に来るんですよ。そうするともう債権保全なんですよ。債権保全だからとにかく今あるものを守るのが精一杯で、あの人たちもそんな積極的なことなんかしやしませんわ、コロッと手のひら大体返しますからね。だからもう資金調達は日に日に苦しくなってくるんじゃない、これから。銀行自身もだから要するにこの 円はまあなんとかね、日銀が面倒見るとしてもドルの決済ですよ、結構日本の銀行ってアメリカドルなんか の, そのファンド買ってたりしますよね。ああいうものの決済とか不動産とか、あ多分大変だと思うんですよね。でそういうものがその外貨の支払いって結構大変だと思うんですよ。あれ詰まってくると思うんですよ。そうするともうとにかく銀行自身も何か売らないとやっていけない。だいたい3月末でありますから、決算締め切りで決算発表ありますよね。と悪い数字だと、とんまな役員どもはですね、要するに自分の任期中に業績が悪かったら大変だとか言い出しますからね。そんな問題じゃないのにね。だからまあわけのわかんないことで始めますよね、うん、今だけ金だけ自分だけが多いからさ、競技上場会社でかいところの上の方は。だからもうそれはやっぱりこう人のこと構わずに自分だけ生き残ろうって戦略だと思うんですね。雨が降ってきたんで在庫の傘まで全部取り上げちゃうとそんなような感じだと思うんですよ。だから銀行は金貸さくなると思ってていいと思いますよ、だからとにかく借りるんなら一刻も早くしとかないと日に日におかしくなってると思うんですね。したがってこれ資金繰り判断も今この上の方にあるけども、これドンと押してくるはずですよね。でもうこれが世界の社債市場では急激に起きてるんですよ。もう2月ぐらいから本格的に起きてるんですよ。世界の社債市場ではもう資金繰りが極めて厳しくなってきている。市場が金貸してくれないのが当たり前で、だから FRB が1日に150兆 1.5 兆ドルもね、その資金を注入するというぐらいの厳しいことになってるってことですよね。まあだからさっき言ったようにこれね、日本なんか何にも手当てしないでいうとなかなかこれはすごいことになるなと思って、まあ見ております。どうするんでしょうかね、自民党はね。それから日本の株価でこれ不動産業ですね、これもよく下がってるんですよ。1500ポイントか1000ポイント、これも3分の2になってますね。やっぱ不動産厳しいですよね。不動産みたいなものはその不景気っていうよりもですね、金融収縮になったらそれはもう買う人いませんわね。高値で張り付いたやつなんか買う人いないわけですよ。そうするとまあなんていうのかな、持ってる人たちは在庫を持ってる連中ね、ファンドにしろそれからその業者にしろ在庫を投げ売りするしかないじゃないですか。でこの在庫の投げ売りってやつが大暴落をもたらすんですよ。例えばこれ東証リート指数ってありますね。これはまあ、不動産投資信託って言えばいいんですかね。不動産投資信託でこれ大暴落してますよね。ちょっと5年ぐらいで見てみましょうか。5年ぐらいで見てみると、ちょうど今で2018年ぐらいの水準、2015年から18年ぐらいの水準までもう落っこってきちゃってんだよ。これほらすごいですよ、これリートと。この間金入れてですね、金調達していろいろファンド買ってたのってもうアウトなんじゃないの、損が出てんじゃないの。 それで資金繰りが詰まってるから、これ売るしかないんですよ。その資金繰りが詰まってるところで値下がりしちゃってるから、もうね、利益出る形で売ることできないから、投げ売るしかないでしょ。あの見切り売るしかないでしょ。で買う人それでもいないから、でまだ下がる可能性ないですから。それとこれが前から言う半値8分け2割引きなんですよ。典型的な半値8分け2割引き相場で、でだからこれは例えばこのピークが2200ぐらいですよね。これ2200あたりピーク、まあ、2100から、あ、2200ちょっとです、2300ピークですね。とこれ半値8分け2割引きだと、この大体3割になりますから、まあ、700ポイント台だね。700ポイント台まで大体下がるんじゃないですか。で今1600だからまだ半分以下ですよ。今のリート指数の半分以下になるんじゃないですか。そうなった時ですね、やっぱこのリートの投資するレンジなんか大体万歳してると思うんですよ。万歳で、それからそのこういうのね、物件の方ですよ。物件の方はやっぱ売れないし、で業者にしてみると、在庫を持ってる業者、不動産関係の業、それ投げ売りするしかないですよね。だから今後ですね、そのタワーマンションをはじめとした不動産は買い手がいない中ですね、資金繰り売りが相当なもんじゃないかと思うんですね。資金繰りさえついてればみんな黙って持ってんだろうけども、値下がり嫌だからね、損が出るの嫌だから持ってんだろうけども、いやそれはもう資金繰り詰まってきたら投げ売るしかないよね。そうするといろんなことが起きるんですよ。例えばこれ建設業でありまして、建設業の相場はですね、これも3分の2ぐらい、3分の1ぐらい落ちましたか。これが1200で、これが今850ぐらいですよね。これも随分落ちましたね。でこれはもう昭和のバブル崩壊した時よくあったんですけども、みんな資金繰り詰まって投げ売るでしょ。買い手がいないでしょ。どんどん値段下がるんですよ。でそのうち今度ね、あの発注主、世主ですね、世主の資金繰りが詰まっちゃうのよ。そのビルの建設工事の発注した側が金が詰まっちゃうんですよ。で銀行も金貸してくれないわけ、さっき言ったその貸し渋地に なってると銀行貸してくれないから、要するに追加工事代金払えなくなるんですよ。で工事止まっちゃうんですよ。そうすると今度は例えば建設の請負いってやつは、大体一番最後に金もらいますよね。何回かこう分けてもらって最後に金もらうんです、竣工した時に。だから竣工時の金もらえなくなることがあるわけですよ。それは建設会社も大変ですよ。でそのだから発注主は、それ金ないから結局デフォルトしちゃうんだよね。工事止まってその後デフォルトです。だってその建物収益生まないんだもん。工事ね、ビル建ててですね、それで開業して、そのテナント入れて金入れて、で算数やって、それでそのビル建ててるわけだから、それはあの工事途中で止まっちゃったら、そのビル稼働しないでしょ。だから 100% 不良債権で、そうするとそこに金を貸してた銀行は潰れちゃうんだよ。要するに銀行が今度はですね、工事に止まっちゃったその物件を抱えた債務者がね、出ようとして担保取ったと。担保取ったったって、それはあの工事が止まっちゃってビルですよね一銭も生まないわけですよ。例えば長銀なんかそれで随分潰れましたね、当時ね。随分やられましたよ、あの時ね。そんなふうになっちゃうわけで、もうついもう30年、30年前行ってない時に起きたのに、まだみんなもう忘れてんだよね、そういうことね。もう忘れてやってるからさ、まあ、不勉強って一番恐ろしいですよね、これ。いやだから建設も大変ですよ。だからしかもなんか今中国から物が入ってこないと竣工しないとかね、なんかバスタブとかトイレが向こうから入ってこないから竣工できないという話もあって、それは私大変な状況だと思うんですよね。それからあと例えばですね、個別株で見ますとね、例えばこれあの三菱商事ありますよね。三菱商事いますけども、暴落してますよね、株価暴落ですよね。それからあと商社で言ったら、例えばこれ三井物産、ものすごい暴落ですよね。ねえ、それから三菱地所、ものすごい暴落ですよね。それから三井不動産、ものすごい暴落ですよね。であと銀行、ちょっと大きいところで言ったら、例えば何か三菱 UFJ 暴落してますよね。じゃあ今度地方銀行、福岡ファイナンシャル暴落してますよね。要するに 大型株みたいなところもどんどん下がってるんじゃないですか。いや JR、東海お客半分だった新幹線暴落しちゃってるんじゃないですかこれ。であそこ確かダイヤ改正でのぞみの本数増やすって言ったんですけど、3月のダイヤ改正であれ中止しましたよね。 JR 東海もこんな株暴落しちゃってますよ。であと例えばですね、大阪ガスこんなとこもずっと下がってきてますよ。結構エネルギー投資とかやってると思いますよ、アメリカ向けエネルギー投資とかですね。まあそれはここに限らず結構日本の会社やってるから、アメリカのその特に中小のそのエネルギー会社の社債なんかも熱かずのものが随分ありますからね。もう一貫の終わりですよ。あなたたちは要するに別にねそんなにこだわってるわけでもないんですよ。油田があるからまた何かで値段が上がればですね、それ金儲けできるわけよ。借金払わないで上手に借金だけはこう外してですね、上手にまあ踏み倒すんですよ。でいろんな方法を使って裏技を使ってその油田の権利だけは口座の権利だけは上手に持ってるんですよね。どっか移したりして、でほとぼり冷めるの待ってるんでまた出てくるんですよ。だからもうね、紙の上の投資だなんて思ってあんな鉱山だとかね油田なんか投資すればですね、一番最後今みたいに債務のババ引きになった時はですね、一発やられて終わりなんですよ。全くそういうのが分かんないでやったんじゃないかと私は思うんですよ。昔からそういう業界ですから、あの油なんてね、80年代暴落した時か、その後20年間油暴落したままだったんですよ。90年代の末になってやっと油上がってきた、20年間ですね油底張っちゃってですね、本当はみんな死に物狂いになったわけですよ。だからもっとたくましいですよ、あなたたちね。それから重工関係で見ると三菱重工暴落ですよ。これ何ですか、これこの下がり方は半値近く下がってますよ。どうしちゃったんですか。からソフトバンクね暴落してますよ。これ6000ポイントが3000ポイント台、まあ4割ぐらい下がってるんじゃないですか。これずるっと暴落してますよね。ソフトバンクはなんか大手の大口の株主に言われて5000億円、自社株買いやることになりましたよね。ソフトバンクは別に自分の判断でやってんだとまあ言ってますが、なんかフィナンシャルタイムズには、大口の、投資家の圧力ではっきり書いてありましたからね。まあそうなんでしょ、株落っこって怒られてるんでしょ、どうしてくれるんだと。しかし5000億の、株自社株がやるにしてはですね 5% も下がってますよね。もういけませんね、これどんどん売り物が出てきて出来高が増えてますよね。それからあとまあいろいろありますけども、例えば東レ製造業の中でもまあ未来性があると言われますが、まあだいぶ下がってますね。半値近くな、もう半値だねこれね、すごい下がり方ですよ。それからじゃあ今度まあ何でもいいですけども、イオンどっかありましたね、イオンね。まあこれも大暴落ともいけませんけども、まあ下がってきましたね。こんな感じで今大型株有料株がドンと下がってるんですよ。あ、トヨタもいいとこか、トヨタもどっかにあるはずなんですね。これだトヨタ、あこれじゃない、この隣トヨタ自動車これですね。トヨタも暴落ですよ、これ見てくださいよこれね。5年ぐらいで見るとですね、まあかなり下がってきてますよね、急速に下がってきてますよね。でだからやっぱり今回は有料銘柄と言われるもの、それから大型株がかなり下がってきてですね、ということはこれ本当総売りですね。不動産は投げ売り、それからその株の方は総売りっていう感じじゃないでしょうかね。大体世界中同じだと思いますね。世界大体どこを見てもそんな感じで、ドイツなんかだとね、ドイツ銀行ですよね、まあ、政府が資金繰り見るって言ったから最後ね、あのむき出しの倒産、あのワイマール帝国崩壊のような形のむき出しの倒産は避けようということなんだろうけども、これそのドイツ銀行のドル建ての株価ですね、ドイツ銀行はユーロ建てとドル建てありますから、あれ間違えるとちょっと値段が違うんですけども、ドル建ての値段でありましてですね、だいぶ下がってきましたよね。これ過去5年間取ってあります。基本的に下げトランドで何も変わってないですよね。ちょっと戻したんだけどまた落っこっちゃって、出来高増えてますよね。やっぱりこうかなり売られてるんですよね、これドイツ銀行も、で中国にものすごく投資してましたよね、ドイツ銀行ね。 中東にも投資してましたよね。それから南米にも投資してましたよね。もうへっちゃかめっちゃかですよね。ドイツもなんかアメリカに対抗してですね、俺たち頑張るってやってみた、あいつがこのざまなんじゃないですよこれ。まあ実に情けない話でドンキホーテみたいになってんなと見てて思うんですよね。でだからそのまあ今後ですね、こういう大手金融機関の資金繰り、まあ、FRB が FRB が1日に1兆5000億ドルもですね金入れるぐらいですから、まあ、どこまで悪化するのかはですねまだちょっと分かんないですよね。それからその他のマーケットを見てみますと、まず金利ですね。そう、金利はですねアメリカの利回り曲線から見ていきましょうか。アメリカの利回り曲線で、アメリカの利回り曲線から見ていこうと思うんですが、ですね、すいません、これはね花粉ですからご心配なく、これがアメリカの利回り曲線なんですね。フェッドの出してる統計で3月の2日から始まって、一番下が3月13日週末ですよね。1ヶ月満期から30年満期もなりまして、まず1ヶ月満期一番短いところでありますが、これはまあ下がってきてます。 FRB は 0.5% 利下げしましたから、これ下がってきて、でもう1回 0.25 を下げるとゼロ近くになりますよね。その場合多分やると思いますよ、この様子だと。でもその場合今度ものすごいドル安進みますよね。今だから世界中からアメリカに金をドルが戻ってきちゃってドル高になっちゃってて、多分トランプ一番嫌いなことなんだろうから、円も含めて次のアメリカの金融緩和はすごいドル安円高をもたらすんじゃないんでしょうかね。とにかく FRB はすごいですよ。だってもうこれ3月2日がね 1.41 ですよ、1ヶ月満期の国債。今 0.33 だよこれ、4分の1ですよ。まあ、あの実際動かしている金利はねフェッドファンドレートでありますけども、まあ、1ヶ月のこの国債もですね最近その市場のオペレーションに FRB 使ってますからね。とこの強烈な、まだ半月ですよ、半月で短期に4分の1にしちゃったっていうのは、実質的な市場金利をね、これ金融危機以外の何ものでもないですよね。過去何回かありますね、こういう金融危機はね、一気に金利下げちゃったと。リーマンショックの時もそうだね。あれだからまあ本当金融危機そのものだなと思うんですね。これからしかしこれ横見ていただけますとですね、これが 0.33 で、でしかしこれ3ヶ月の 0.28 もっと低いですよね。であとはそのここをずっと見ると3年が 0.585、 5年が 0.7、 7年が 0.89、 10年 0.94 でほぼ純利回り戻ったんですね。ここだからもう長短、逆転は解消されました。その前はね結構逆転してたんですね。ここなんかそうですね、逆転しましたけども、短金利を一気に下げましたんで、まあ、長短金利逆転はなくなりましたということでありますから、まあ、しかしこれでまた今度利下げってなった時なんですけども、実はこの中長期金利の方が大変なんですよ。じゃあさっき言ったように今回はですねクレジットものから始まってるんです。社債とか海外の国債から問題が始まって広がってって、実はアメリカの国債市場の流動性が今枯渇しつつあるんですね。これは実は非常に恐ろしいことです。例えばこれ5年債の利回りちょっと見ていただきたいんですね。5年債の利回りは年初が 0.88 ですよね。で下がってきたんですよ。3月9日が 0.46 ですね。まあ、不景気でありまして、株売って金どこ持っていくのっていうと普通はですね国債に行くんですね。まあ、あの企業に比べれば政府の方が潰れにくいんだろうということで普通は国債市場に行くんですよ。だから株が下がって国債の金利が下がるっていうのはこれごく普通の反応なんですが、3月9日を契機にですねもう境に金利上がり始めるんですよ。5年債は 0.46 が上がって今 0.70 ですよ。3年債は 0.40 が、そこで今 0.58 ですよ。7年債はこれですね 0.56 か、これこの間大底なんだね。 0.56 がピークで今 0.89 ですよ。それから10年債は 0.54 が大底で今 0.94 ですよ。30年債は0.99 ってありますね。この30年債が 1% 割ったのも本当なんか非常事態ですよね。今 1.56 なんで、おいおいおいおい、アメリカの金利上がり始めちゃったよと、アメリカの国債金利が上がり始めちゃったよ、これいよいよアメリカ政府も資金調達ができないよと、こういう話なんですよ。 で実はもうマーケットではですね、国債市場がまともに機能してないという声がどんどん上がってるんです。アメリカの国債市場の流動性が極端に落ちちゃってるんです。でだからアメリカの国債で買い手がいないんだ。そこにドーンと売り物だけ出てくるから金利上がっていっちゃってるんだと思いますね。いやいや、もうだからアメリカの国債市場が言ってみればもう重症の肺炎状態なんだね。資金繰りの循環をする一番の心臓である、世界の金融市場の一つの一番の心臓はアメリカの国債市場ですよね。ここが窒息状態になっちゃったのはすでに。で昨日おとといですね、 FRB が1.5兆ドル金入れたんだけども、いや何、13日だって金利上がってますよね。これ13日結構上がってますよね。うん、非常に危険な状態で、だからこの重症度はですね、やっぱり未曾有のものだと言っていいんじゃないでしょうかね。これだけその国債市場がですね、とりあえず短期は下げたと、まあ、短期は FRB が金直接入れるから、まあ、それ下げようと思えば下がるんですけども、中期長期長長期がですね、市場の機能が失われて、要するに売り物に押されて値段がどんどん下がって金利上がっていくっていうのは、国債市場が窒息を起こしている証拠ですから、人工廃を入れないと、資金繰りの人工廃を入れないとアメリカの国債市場が止まってしまいますね。これ止まるといきなり金利は大暴騰します。要するに買い手がいなくなったとこ売り手だけ出てくるから金利大暴騰しちゃうんですよ。値段が飛ぶわけよ。そうするともう金利が一気に上がったらだよ、個人が借りてる住宅ローンだって企業のローンだって不動産なんてみんなこの金利にリンクしてるんですから、社債の金利だろうが住宅ローンの金利だろうが商業用ローンの金利だろうが、それからその海外の、ね、企業が借りてるね、海外企業のドル建て債だろうが、全部この元となってるのはアメリカドルの金利でありますから。だからもうすでにこの9月3月9日10日をピークにね、こうやって中長長長期で金利上がってると、これだけでもあの調達金利上がってるとこあるはずですよ、民間の方でも。それもっと拍車かけちゃうわけ、一貫の終わりですよね。で、まあ、トランプたちは分かってないことはないと思うんですね。あいつたちこういうのでずっと80年代から苦労してきた連中だから、80年代って大変でしたからね、アメリカのマーケットは。でさあどうやってんのかなと思うんだけども、少なくとも昨日のマーケット終わった段階で、ごめんなさい、金曜日のマーケット終わった段階で、何か知恵が出てきているようには見えませんですよね。いやだからこれはですね、本当にあの重症化はものすごいと、本当にこの金融経済の重症化はサイトカインストームの重症化ものすごくて、でレジュメですね、急激にバブルが崩壊すると何が起きるか、要するに今何度も申し上げているように資金繰りが止まっちゃうのよ。資金繰りが止まっちゃって壊死し始めるわけですよ。気がついたらみんなこう何にもなくなってたということになりかねないですね。でその今その重症化にほとんど治療をしてないんですね。でまあ治療できる状況でもなかったんでしょうけども、そうするとまあこれがどんな帰結をもたらすかですね。この最後の帰結までどれくらいの時間かかるかこれ分かりません。ウイルス次第です。まあウイルスが収まったということになるとですね、まあ緊張は解けますから、まあ、やれやれ終わったか、空襲が終わったかと、まあ、家から出てきますよね空襲が終わったと、やれやれ生き残ったと、地下壕から出てですね、街歩き始める。まあこれがだからどうなの、ウイルスが消えて、しかし2度目3度目の流行もあるだろうから、しばらく用心しますよね。と最低半年だよね。最低そのウイルスがどうも、まあ流行終わったんじゃないかっていうところから3年ぐらい経たないと、まあなんていうの、元の気分に戻らないですよね。そのまあでもいつかそういう日が来るでしょうね。元に戻った時にそれはあの消え残る国と消えてる国があるんじゃないです。残ってる会社と消えてる会社があるんじゃないです。残ってるネットワークと消えてるネットワークがあるということだと思いますよ。でこれはその一つはこの重症化の段階で手当てができたかできないかですよ。私何度も言ってますように、このウイルスですね、重症になってから手当てしないと非常に死亡率が高いんですよ。どんなに元気な人だったのも、なんかこれ感染しちゃって重症化しちゃって、それでその手当てができないと本当になくなっちゃうんですよね。企業も同じで、どんな元気だった会社も、どんな元気だった国も、資金繰りが断たれたと、資金調達が断たれたと、でその決済できなくなったと、で何の有用措置もなかったというのが1ヶ月の2ヶ月3ヶ月続いたらもう存在しなくなりますよね。元気のいい会社って結構資金動かしてるんですよ。 元気のいい会社結構資金を動かしてるから、しかも在庫を減らしてるし、余分な資金持ってない会社多いですよね。そういうとこ大変なんですよ。ギリギリの資金でギリギリの効率で回してるところっていうのはこういう時一番弱いですよね。意外に元気のとこですよ。あれがやっぱ飛んじゃう可能性大きいですね。反対になかなかその飛ばないのは、さっき申し上げましたその信州とか東北のね、冬のまあ1、2ヶ月閉じこもって生き残るみたいなことができる会社、じっとしてる会社はとりあえずなくなることはないよね。だからこれですよ、命生活経済でじっとしてるの一番ですよ。慌てふためてろくなことがない。でそのだから資金繰りの部分は誰か面倒見てやんないと、もう国しかないよね。国が面倒見てやって、それでどこまで救えるかで、まあ、それぐらいしか多分方法がないんだろうと思うんですよ。これからやっぱりこの不動産関係とか、やっぱり一旦売り物が出て大底まで行かないと戻らないと思ったらいいと思いますよ。不動産とかああいうその需要と供給が非常に偏りやすいものはですね、次の需要が出てくるのはかなり下だと思ったらいいと思いますよ。少なくとも半値8上げ2割引き、場合によってはそれは2回やりますから、半値8上げ2割引きになって、さらにまた半値8上げ2割引きになって、さらにまた半値8上げ2割引きと、だから3割2割1割以下っていうことはあり得るんです。かつてそういうことありましたから。でもそこまで来るとさすがに買い手が入るんですよね。入るかな。だからまあそうなったら今度は言ってみれば災害に強い場所に皆さん移動するでしょうし、そもそも人口減ってますからね、怪しげなところには怪しげな建物には住まないし、もともと住んで安全なところに皆さんお引っ越しするでしょうし、多分土地の利用の仕方が変わってますよね。土地利用は変わってて、それからやっぱりこのトランプ政権以降の世界の潮流は脱グローバリゼーションですよね。脱グローバリゼーションだからやっぱり地域を大事にしようと、でサプライチェーンは短くということだから、やっぱりもう一回国内で物を作って国内で完結しようという動きはすごく強くなってきますよね。したがって投資なんかもですね、その莫大な金を一気に突っ込むような大型投資ではなくて、もっと手作りの投資になってきますよね。だからそういうグローバル化経済の時代に、まあ、大きくなった会社ってのはもう一気に逆風で、まあ、あるかないか分からないようなところも増えていくんじゃないですか。一方残るところってのは技を持っているところですね。やっぱなんだかんだ言って技がないと全部始まりませんから、大変な時ほど技を持っているところは仕事はあると思いますよ。他ができないからぜひやってほしいとかね。あとやっぱりこの先を見据えてる会社だよね。これ全部終わるわけじゃないんだから、要するに今までのなんか浮ついたグローバリゼーションみたいなのが終わっていくわけですから、要するにウォール街の最後だよね。いよいよウォール街の最後でありますから、でそれに伴う政治の最後でありますから、その次見据えてる人はうまくいきますよね。今ほら世界の政治見てると、韓国とか台湾が上手にやってるって言われるんですね。あれ韓国のムン大統領とか台湾の蔡総統は非常に上手にやってると言われてましてですね、あれ見てるとやっぱり市民と連携した政治やってますよね。東日本大震災の時もそうでしたけども、ほらね、勇ましいこと言ってですね、もう民間人は関係ない、軍が全部面倒を持つとかできるわけないじゃないですか。だからね、今だってもうね、あちこち軍隊だってもろ感染広がっちゃってて、そんな勇ましい話はですね、おとぎ話なんですよ。本当に危機ができたらですね、市民と役人と政治家企業は全部一体となって取り組まなければ絶対克服できないんですよ。そのみんなと一体になってやっていくという、上も下もないと、役割分担でみんな一緒にやっていくっていうのはこの危機の時の対処の方法でね、それをだからやってるのがやっぱ韓国だとか台湾ですよね。やっぱりだからこれからのリーダーは横型のリーダーです。はっきり分かりましたね。俺は偉いんだということを聞けと、習近平みたいなバカなね、ああいうやつとかですね、安倍みたいなのは全然ダメですよ。もう自民党だってとろけちゃってんだからさね、だって自民党連中だけビビって閉じこもって、大体ね、今世界中いろんな大臣やね、大統領まで感染がしてる時代だからね、日本だけ無事なわけないと思うんだ、あれ。で、だからもうそういうふうに言うと、政治も、もういわゆるなんか、利権まみれの官僚制なんか全然ダメだよね。終わりですよね。そこはやっぱり、たくましい人たちが出てきて、上も下もなく横に広がって再建していくんだというリーダーなきゃダメで、企業もそうですよね。とにかく輸出主導型、マネー主導型の経済もダメなんだから、技を重視して、正規も非正規もそれから下請けも何もなく、みんなで再建していく、みんなで新しい成長を手にするんだということができないリーダーでなければ企業の再建はできないですよ。 で、それデータが出てこないところはこれでお手直しでございますよ。一旦おしまいですよ。とにかく今の自民党みたいに見たら分かるけども、誰一人出てこないんだから、一人もいないんですから。みんなブツブツブツブツ言いながら流れ解散だよね。そういう会社結構、組織結構あると思いますよ。ネットワークもそうだね。ひたすらその金儲けだけ考えてるとか難しいよね。今ほらビットコインも売られてるし、ゴールドも売られてますよね。要するにあれはその言ってみれば非常時の資金繰りで売られてるわけね。でも少し長い目で見るとですね、通貨も民間の通貨が結構シェアを増やすんじゃないですか。政府って最後ブラックホールだからね。日銀も本当のこと言わない、日本の政府も本当のこと言わないでしょ。 FRB もそうなんです、本当のこと言わないんですよ。結局だからこういうことになると法定通貨ってブラックホールだねって話になるわけね。そうするとまあ今、ね、資金繰りでみんな働き売られておりますが、そもそもの構造論から言って怪しげなこの利権だとか怪しげな特権回復に依存しないってことの大切さっていうのはやっぱり世界は改めて認識すると思いますよ。それでブロックチェーンみたいなのがどんどん出てくるでしょうしね。やっぱそういう新しいテクノロジーを使った新しいネットワークによる新しい金融経済の再建というのはものすごくこれから大事になってくるし、それどの国でもそういうものが出てくると思うんですよね。で、まあ言ってみれば後遺症を抱えながらの再建でありますから、この先ね、やっぱこれはですね、かなり、世界の大きな、まあ、課題ですよね。で、日本なんかの場合はその、まあ、最初の感染発生から1ヶ月半ないし2ヶ月弱で感染爆発すること考えると、まあ一番初めの本当はよく分かんないんだけど、まあ旧正月の頃から中国の人たちがたくさん来たと、武漢も来たと、それから例の船が入ってきたと、ね、でそこで感染爆発が起きたと、船の中ですよ。あの人たちが船から出たと、そのまま出たという状況だと、まあ3月後半から3月後半以降が本当に日本で発症者が続発するリスクの高い時期ですよね。昨日感染して今日発症というのは世の中にいるようでありますけども、まあ大体1週間前後で発症する人が多くて、で重症化する人ですね、重症化する人が一度に大量に出てくるとするとどうです？3月の後半以降じゃないですか。だから来週以降の、もう来週で今週に入りましたね、今週以降の日本は要注意ですよね。重症者がたくさん出ないのかどうかですね、要注意で、中国なんかの場合は火葬場見てるとよくあったんですね。最初からもうとにかくこれ1月の半ばになるとですね、武漢はですね病院がいきなり混み出すんですよ。1月半ばの状況でいきなり病院が混み出してですね、今日は3時間待ちだったとか半日待ちだったとか、1日待ってもその治療を受けられなかったって話がもう1月中に始まってましたよね。1月にかなり本格的に始まってたんですよ。でその頃からもう火葬場がフル装備なんですよ。だから火葬場見てると、まあ、どこまで深刻なのか大体分かりますね。イランなんかの場合火葬しませんから埋葬ですよね。でなんか埋葬もすごいですよね。もう今みんなネットでみんな情報を上げますからね。中国だっていくら習近平が止めたってちゃんと流れる情報流れてきますからね。ほとんどの人はみんな元気なんですよ。要するにほとんどの人は別に死んでないし元気なんですよ。人は会社大変だけど、だから暇を持て直してるわけよ。それは窓の底からね、なんか見えりゃ、ね、みんなビデオ撮ってスマホで撮ってのアップしますよね。そんならね、いくらでもやり方ありますから。だからそういうの見てるとですね、3月の、まあ、今週から4月の頭ぐらいまでが一つポイントで、もしそこで重症者が大量にいないっていうことになると、なんか日本はなんか違うんだね。日本だけなんか違うんだっていうことで、理由はよくわからないけども、でここで重症者がたくさん出てくると、まあ日本もあまり変わらなかったって話で、まあどうやったってオリンピック無理ですよね。オリンピックはご承知の通り NBC の利権でありますから、アメリカのテレビネットの利権なんですね。それはアメリカ人が見てるわけだから、アメリカ人が行けないようなところはそれはオリンピックなんかありえないですよね。それはもう日本来ないですよね。だからまあオリンピックはないだろうし、だからもうそういう変な利権なんかはもう完全にお手上げだと思いますよ。まあ、そんなもんだと思いますね、今の時代ね。したがってですね、まあ、今日の話、でありますけども、これですね、 後遺症を抱えながらの再建が世界の全ての人々にとっての課題ということでありますから、まあ、ちょっとここはですね気合を入れて、再建に当たらなきゃいけません。まだ要するにウイルスが広がっている段階だからまだ外に出られません。まだじっとしなきゃダメです。でこのあとですね再建に入りますから、まあ我々も前から言ってる通りだと思うんですね。例えばその我々健康立国と言ってますよね。ストレスのない職場、病気にならない生活、それからその安心できる社会インフラ、この3つをずっと健康立国言ってますよね。今のその企業はたった1ヶ月止まるだけでも潰れかけていくわけですね。エアラインもそうですよね。これものすごく企業全体として企業の運営の組織、運営そのものがストレスが過剰ですよね。ものすごく無理した経営してるわけよね。働いている人はものすごくストレスですよね。でだからなんか無理するとウイルスかかりやすくなりますよね。だからストレスのない職場っていうのはそもそもね、あの1年間のうち10ヶ月暮らせば、10ヶ月働けば暮らせるように過ぎたらいいわけだしね。でこんなウイルスも出てきたらですね、その備蓄米を使ってねウイルスいなくなるまで家の中でねいりゃいいわけだし、余裕を持った会社にしとけばですね大丈夫ですよ。だからたくさん借金したりなんかしてると大変なんでね、変なスキームなんかあの入れるから大変なことになるんで、そんな余計なことしなきゃいいわけですよね。それから病気にならない生活という意味で言ったら、要するに執着のない生活ですよ。執着してると何でも入ってきちゃいますから、こだわりが強すぎると何でも入ってきちゃって、要するにその執着っていうのはその小さな欲望なんですよ。執着のほとんどは体から出てくる欲望ですよね。天の体欲ではないですよね。天の示す道の方向、世の中はどうする、大きな方向を示す体欲はあれ執着じゃないですよね。実にあっさり淡いものですよね、体欲ってやつは。体欲の体は体じゃなくて大きな欲ですよ。大きな欲ってやつは淡い欲ですよ。その代わりすごい力を持ってるんですよ。一方執着ってやつはどうしてもこれが欲しいか、どうしてもこの、ね、あのトイレットペーパー欲しいとか、ああいうのは体から出てくる欲望でものすごく強烈なんですよ。強烈なんだけども実に身勝手な欲望なんで、ね、体欲、体から出てくる欲望、同じ体欲でも大きな欲望は天の欲望でふわっとして立派で大きなものなんだけども、同じ体欲といっても体から出てくる欲望の方は尖ってて非常に自己中心型なんでね、これダメよね。要するにあの病気にならない生活っていうのはそういう執着を捨てる生活だよね。執着やったらやっぱり病気呼んじゃうと思うんですね。で3つ目が安心できる社会インフラで、だからまずこのウイルス蔓延とかね、こんなことあった時にですね、あの言ってみればなんていうの、じっとしてればいいわけですから、じっとして家こもったらいいわけで、そういうことができないってことが大変な問題ですよね。あとはだからやっぱりそういう時に、サプライチェーンがね長すぎて、食い物がなくなっちゃったらそれリスクでしょう。それからあと金融もね、こんなそのレバレッジが高いとか粉飾決算がね横行してるみたいなのは、それ社会インフラとしてそもそも成立しませんわね。あと住む場所だよね。でまあ自然災害も、ね、当然あるわけで、だからやっぱりこうなんていうの、今の我々は明治以降の乱開発の上に国を作ってますから、これ全部作り直すべきですよね。安心できる社会インフラに作り直すべきですね。だからやることも大体見えてるんじゃないですか。健康立国も前から言ってるようにですね、私は外国人呼ぶことは健康立、あ、観光立国、観光立国も別に外国人呼ぶことが観光立国なんて一回も言った覚えないですよね。たまたま外国人が来ちゃったんですよ、ビザ緩和してね。あれはだから不和雷同政策なんですよ。もともと観光立国ってのは、私が前から申し上げてるのは、この NSP でも言ってるのは、そこに住む人たちがその土地の衣食住を満喫して暮らすこと、そこからその土地の衣食住を満喫してその土地の人たちが暮らしているときに出てくるその光こそ観光の光であると。だから観光とは自分の地域を中から良くすることであり、そこに誇りを持って住むことである。それが観光立国のエッセンスだね。いやこれに戻るんですよ。そんななんか取ってつけたようなですね、インバウンドなんかでねボロボロしようなんて考えるのは間違いで、それ外の力ですよね。外の力もなんか非常に強い力で、だから中がないわけだ。ひたすら金儲けの算段になるから地域開発になってない。本当の意味でのその土地の衣食住を満喫するというのになってなかったわけですよ。京都だってですね、外国人たくさん押しかけちゃって京都の人はたまたまじゃなかったね。 京都の人たちの京都らしい衣食住が壊されていったわけですから、あれじゃ全く逆効果ですよね。だからまあこれで外国人もしばらく来ないでしょうから、改めて本物の観光立国ですね、その年の衣食住を満喫して暮らすと、もうなんかやっぱりサプライチェーンも短くするしね、改めて国に回帰して皆さんものづくりでも何でもやるでしょうから、非常にいい時期に入ってきましたよ。本当の観光立国ですよね。だからまあどうなるか、大体私ども申し上げている通りの方向性だと思いますね。あと政府を入れ替えないとね、市民目線で横型にできるというのは入れ替えないといけませんから、まあこれは選挙もありますしね、まあ選挙を押せば相当変わり方激しいんじゃないですか。もうあとはだから時間だけの問題になったかなと思います。まあ、そんなところでですね、今月も大体こんな様子だと思います。なかなか大変ではありますが、まあ、物事整理してくるとですね、そんなにその特別変なことが起きているわけではないと、まあ、大変な状況なんだけども変なことが起きているわけではない。ただ一番懸念されるのは金融経済の医者がいないと。医者がいないから、ああこれ、無意に潰れちゃうところも増えてくるな、いや大変だな、どうするんだろうな、まあ、最後ってこういうもんなのかなとも思いますけどね。まあ、とりあえずそんな状況でございます。はい、じゃあとりあえず前半はこれで終わりにしたいと思います。
はい、それでは質疑応答に入りたいと思いますけれども、NSP の会員さんから事前にいただきました、質問をこちらから紹介したいと思います。まずは MAJ さん、ありがとうございます、
はい。
ハイパーデフレから生活恐慌を守るために相続税の物納制度を納税制度全体に拡大活用するのはいかがでしょうか。例えば農産物を一定量以上に販売寄付した農家には高速効果を、減免すれば農家の生活を支援するだけではなく、農家が増えて我が国の食料自給率の向上も期待できるではないかと思います、ということなんですけど。
いいと思いますね、
はい。
税制は抜本的に変えていかないといけないしね、今のように大企業優先にダメですから。で、今非常にこういうことをやりやすい時期で、ぜひですね、地元の議員のところ、自民党でも公明党でもガンガンファックス書いて入れて、でネット上に私は何月何日何々議員にこういう提案をしましたと、結果を見てますとネットでどんどん公開してください。今議員ビビり上がってるから、有権者から強烈に突きつけられると駆けずり回りますから。今までなんかね、地元の有権者なら何言ったって知らん顔したんだけど、これから特に自民党公明党違いますから、とにかくまず、メールでもいいしファックスでもいいから、地元の議員のところにこういう話、そのことで結構ありますから、それをとにかく、入れると。で、続いて自分のブログとかツイッターとかフェイスブックに何月何日に何とれの地元の選挙何大事務所にこういうことを言いましたと、で返事待ってますと、返事が来たらまた皆さんにお知らせしますと、こうやってだから公開質問状にしちゃうのね。結構あると思いますよ。どんどんやったらいいと思います、あらゆる分野で。
はい、ありがとうございます、
はい。
続きまして、松本さんからいただきました、
はい、
ありがとうございます。緊急事態宣言を可能にする法案が13日に設立へという記事を見てとても危機感を感じました、
うん。
これは具体的にどういう内容なんでしょうか。国民の権利を一部制限して財産没収を可能になり、安倍政権がどさくさに紛れて好き放題やる可能性があるのでしょうか、ということです。
今のところ反対だと思いますね。今のところ全く反対で、いかに国民の皆様にお金を配り関心を買うかってところがやってるんじゃないですか。アメリカなんかの場合非常に興味深くてですね、実際にその貿易の感染広がるための いろんな作業は州を単位にやってるんですね。州政府がさまざまなその非常事態宣言等を出してですね、具体的にその感染広げないための措置を講じてますね。イタリアもそうですね。で、中央政府の方はその支援なんですよ。まず一番は金、予算を要するにひねり出すためのことだから、今までのそのルートではないと金出さないといけないから、あとはマスクその他の資源の貿易に必要な資源をリソースを届けるということですね。ですから一応今世界の役割分担があって、そのこれは今日本もそうだと思うんですけども、地方政府が 具体的な国民の生活命の第一線で、まあ、規制かけるものは規制かけてやってるんですけども、で中央政府はその支援ですね。だから日本はそれはあまり変わらないと思いますね。要するにですね、もうビビり上がってる連中ですから、そんななんか恐ろしいことできないし、反対なんです、むしろね。今ここで閉じ込めるとですね、株価は底なしになるでしょ。逆反対だよならね、なんか言いかねないのは、とにかく大丈夫だから働いてくださいと、株買ってくださいと、習近平なんか言い出す可能性が高いんじゃない、漫画みたいになってると思いますけど、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
続きまして、
はい、
匿名さんからです、
はい、
日本はハイパーデフレになるということですが、その場合我々の生活にどのような影響が出るでしょうか、うん、金融資産や不動産などの資産への影響、また賃金等の労働環境に与える影響はどうなっていくのでしょうか。
ハイパーデフレといった場合ですね、例えばその昭和5年の昭和恐慌は完全なハイパーデフレなんですね。失業倒産もう大騒ぎで、で資産なんてものは値段がつかないですよ。あらゆる金融資産は値下がりですよ。それからもう社会、人々は怒り出して、当時で言えば共産主義も広がっていきましたしね、でストライキも広がりましたしね、ハイパーデフレは大変なんですよ。ハイパーデフレ、ハイパーインフレも同じように大変ですよね。戦後の混乱期もそうだしね。それは一番急性のやつですね、激しいやつで、平成のハイパーデフレは、まあ、長く続いたんですよね。そのマイナス成長、物価の下落が長く続いたんですね。あれもだから言ってみればハイパーデフレの一種だと思うんですよ。急性ではなくて、割とその緩慢としまして、金融の方は割と急性だったんだけども、物価の動きそのまま割と緩慢で、失業倒産も徐々に増えていった部分が多かったと思うんですね。でもうそれはもうつい20年前30年のことだから、まあ、実際経験した人が多かったと思うんですけども、まあ、資産はそれはもう値下がり一方ですよ。政府が買い支えしない限り上がる要素が一つも見えないと。でもキャッシュがあれば生きていけるのがデフレなんですね。だからまあとにかく皆さんキャッシュはしっかり持って、で物価は下がってきますから、キャッシュが一番価値ある資産なんですよ。デフレの時は物価が下がるから現金が一番価値ある資産なんですね。だから現金持ってると、まあ、無理しなければ別に暮らしはそれなりに回るんですよね。で賃金は下がる。問題は企業です。デフレの時の商売は大変で、商売ないですから、やっぱり企業も相当考えなきゃいけないし、雇用立ち上げなきゃいけないし、大きくやるとこけるから、まあ小さく、そんな規模を大きくしないでね、規模を大きくしないで強みに特化して親しいお客さんとじっくりやっていくという、いわゆる雇用立ち型商売なんてダメですね。でしかし今回はほら非正規の社員とかすごく多くて、労働組合運動はかなり活発なんじゃないですか。どうしてくれるって話ね。政治もそういう突き上げがかなり来ると思いますよ。でもまあそれは当然で、だからまあそういうなんか下からの突き上げを飲み込みながら次を作っていくという、私は結構今回急性で、政治も巻き込んで相当激しくなるというふうにお考えします。そうそう、むしろね、あれ昭和26年が朝鮮戦争の特需の後の強行っていうか大デフレなんでね、25年から朝鮮戦争が始まって6年7年あたりすごい不景気ですよね。あんな感じなんじゃないですか。古い話あんな感じだな、あんなんだけど、まあ、本読むと分かると思いますけど、トヨタなんかの大葬儀があった頃だね。トヨタの大葬儀があった頃で、多分なんかあれに似てるような感じがします今回は。はい、
はい、ありがとうございます。続きまして、森田さんからいただきました、はい、ありがとうございます。先日のワールドレポートに書かれた、執着を全て捨てることがウイルス蔓延の時代に人が元気に生きる最も賢明な方法という部分を、少し詳しくお願いします、
はい、その執着ってですね、執着って言われるようなものってなんか欲望が裏にあるわけですね。で執着って言われるのはその欲望が自分の体から出てる欲望であることが多いんですよ。その体の欲望ですね、例えば会社だったら、会社でもそうで、もっと金欲しいとかね、どうしても勝ちたいとかね、その世のため人のためではなくてですね、なんかその単に経営者のその個人的な、まあ、金儲け趣味とか権力志向とか、ただ単に無目的に視野を広げたいとか、無目的になんかあいつ嫌いだからクビにしたいとか、 そういうのをやってるのがいわゆる執着なんですよ。小さい欲望から生まれてくるわけ。人の生き方もそうなんですね。なんかさ、えらいこだわる人いますよね。どうしてもこれ私欲しいのとかね、隣の商品いいじゃないですか、ダメ、どうしてもこれとかさ、私どうしてもなんとかの講演会行くのと、いや、やめときなさいよ、こんなあのウイルス出てるとか、どうしても行くのとかさ、どうしても私はもうこれ許せないとかさ、いや、どうしてもだってそれウイルス出てんじゃないのと、いますよね、結構ね。で、そういったら今度言い方変えると、なんかもう日本が潰れるからどうしてもこの商品がいるとかさ、なんかわけないこと言い出しちゃって、そういったあれですよね。で、大きな欲望、体欲ってやつは体の欲じゃなくて、大きな欲望の方は世のため人のためから来る、天から来る声ですよね。これは重要なことなんですよ。あの、これについて言うとですね、あのちょっとここに一つやりたいと思うんですが、1930年代の世界大恐慌の時のアメリカはですね、失業者がたくさん溢れちゃったわけですね。この時にチャーリー・チャップリンがですね、ライムライトという映画を作るわけですよ。この中でチャップリンはですね、その映画に出てきたそのお嬢さんにね、3つのものから見引きいけるって言ったんですね。1番が夢ですよね。2番が想像力、3番目が少しのお金ですね。このね、大恐慌の時代、失業の時代、生きてくる、生き残るために必要なものは夢と想像力と少しのお金、こう言ったんですね。これはすごくその通りですね。執着っていうのは、なんか自分がなんか、まあ、なんかこうなったらいいなとか思ってるものありますよね。で、それがその達成できなくなることが多いのが、そのバブル崩壊ですよね。大恐慌になると、なんか自分が執着して、これどうしても欲しいと思ってるものがもらえなく、手に入らなくなるわけですね。絶望的状況になっちゃうんですね。その時この3つがいるって言ったんですね。これ3つがあれば大丈夫だと。まず少しのお金っていうのは、今晩今日飯を食って食事をして明日までなんか寝るとこの金ですよね。とりあえず最低限生きるためのお金がないと、これなかなか苦労すると。それから夢っていうのは、明日の朝起きた時にその絶望しないで済むために必要なものは夢なんですよ。もう大恐慌の厳しい時っていうのは、朝起きると大変なんですよ。だってもう今日一日地獄が待ってますから。だから恐慌みたいな時になると、朝起きるのは怖いわけですね。寝るとホッとできるわけで、寝てる間心配いらないから。ただ朝起きると、もう全ての心配を新たしてまた駆けずり回らなきゃいけないですよね。朝起きらんないんですよ、あまりにも大変だから。で、夢がないとダメなんです。朝夢がないと朝起きられないですよ。まあこれはデフレの時だで、そうね、夢がないとですね、朝起きられないんですよ。夢があると、夢の実現のために今日何かしようって気になりますから、夢はどうしても必要で。で、想像力というのはですね、夢の達成のために、あるいは今日一日上手に生きるために、少しでも生活を良くするために、具体的にどうすればいいかということをこうひらめくかどうかですよ。あそこでなんか仕事はありそうだなとか、ちょっと行ってみようとかね、あ、これ売ってるな、これ買って向こうに売れば儲かるんじゃないかとかね、今日の飯食えるんじゃないかとかですね、世の中で起きてることを自分で自由自在にこう考えて想像する力なんですよ。なんかこうぼーっとですね、いわゆるぼーっと生きてると想像力ないでしょ。言われた通りしか分かんないよね、ぼーっと生きてるの。じゃあ行列だ、行列ずっとしてるだけ、行列別にそれもらえなかったらどうするのと。それでもぼーっとしてるだけで、あんたこれをあっち持ってきゃ今日金入るよって、と言ってぼーっとしてるわけね。ダメですね。想像力ってやつは、これをこうして、ああしてこうやってこうなるっていう、それがこうひらめいて行動できるかどうかですよ。想像力、これがあると、まあ企業の再建なんかでもね、まあ、個人の生活再建はもちろん、企業の再建なんかでもいろいろなんか目に見えて状況良くなっていくんじゃないです か、 だから夢と想像力と少しのお金で、執着ってのは、だからなんかその求めたものがね、もう得られなくなったと、執着があったんだけどそれが得られなくなったと、じゃああとは夢と想像力と少しのお金であれば生き残れると、まあこんなことだと思いますけど、はい、
はい、はい、はい、続きまして、匿名さんからいただきました、はい、ありがとうございます、いつも緊張感を持って拝聴しております。コロナについての質問ですが、はい、イタリアと、イランの増加率は、あ、ごめんなさい、イランの増加率、うん、致死率について気になっております、
はい、
他に比較して異常に高いという印象を持って見ております。 これは変異によるものなのか、はたまた両国において医療の崩壊が起きているのか教えていただきたいと思います。
私も詳しくは知りませんし、あまりその論文とかも私に読んだ覚えもないんですが、変異しているという証拠はないですよね。なんか特別、まあ、武漢がそうでしょ、武漢とイタリア、それからイランが、そこだけなんかウイルスが違った話はなくて、私は知らないですね。しかしウイルスに2種類あるって話あるんですよ。 L 型と S 型で2種類のウイルスがあると、その反応の激しいのとゆったりしたと、それはあるって話あるんだけども、その激しいやつがだけが出てるかどうかとかそういうことは知らないですね。ただ言えることは医療崩壊ですよ。武漢もイタリアもイランも重症化した人の手当てができない状況になってしまったんですよ。あまりにも一度に感染者それから発症者が出て、これが悲劇を大きくしていることだけは間違いないですよね。だからこうできるだけ感染の発症を抑える、先送りというかその集中させないということは、この死者を減らすために、あるいはその重症化すると後遺症残っちゃうケース多いですから、そういう悲劇をなくすためには重要なことだと思いますね。だから今のところまだなぜかということは分からなくて、で日本の場合だと3月の後半から4月にかけてですね、発症者が続出するのかしないかが大きな一つやっぱり、分かれ道かなというふうに思って見てます。
はい、はい、ありがとうございます。続きまして、及川さんからいただきました、はい、ありがとうございます。株の暴落が止まる気配がありません。
はい、
特に原油市場の落ち込みが気になります。
はい、
シエル石油、サンドオイル等はおおむね50ドルがペイラインと聞いております。
はい、
今、1バレル30ドル台にまで落ち込んでいますが、これは今後どの程度世界経済に影響を及ぼすのでしょうか。
はい、前半で申し上げたように油の下落が最後の暴落の引き金だったんですね。去年のサウジの爆撃事件、それから中国のコロナウイルスで、それがヨーロッパに広がっていったと。で最後大暴落の引き金を引いたのは油の暴落だったですね。で30ドル台、今の30ドル台ですよね。でも株の暴落止まらないですよね。だからもう一貫の終わりであります。チーンであります。半値8上げに割引です。株こそ半値8上げに割引で、2万8000あたりからアメリカドル落ちましたか、あれ3分の1ですから、9000ドル、だから1万ドル割るぐらいだよね。日経平均だと2万4000ぐらいから落ち始めたんですかね、と8000台だよね。まあ、そこまで来ると、まあ、次の買い手がいる可能性はあると。ただもうそこで死んでる会社ありますよね。今回要するにみんな資金繰り困ってるとこ多いから、資金繰りの人工廃みたいな、そんな気の利いたことできる政治家日本なんかで全くいそうにないし、これ結構死者が出る可能性ありますよね。会社が死ぬ可能性ね。そうするとこれ1回の半値上げ2割引きで止まらない可能性あります。2回3回いく可能性ありますから、いや私はかなり深刻だと思いますよ。はい、
はい、ありがとうございます。続きまして森山さんからいただきました、はい、ありがとうございます。藤原先生、生活に直結する日用品、食料など外国頼りの日本は今後どうなるんでしょうか。マスクも必要になると分かりながら中国に分ける日本です。計画的な政府とは思えず心配です。
まあ、今までは外国との間の投資貿易がいいことだと言われてましたからね、わざとやってたわけですよ。まあ、安いものは外国で作って入れればいいじゃないかと、何が悪いと。だからその今までの政策の結論が今の状況ですね。で実はデフレの時というのはですね、むしろ逆になることが多いんですよ。作ってる方は売れなくて困ることが多いんですよ。例えばマスクの工場があると、しかし感染を収まるとマスク売れたいですよね。困るわけね、話してみると。それからその油がそうですよね。デフレだと油売れないですよね。だからむしろですね、このデフレの時というのは金を持って買ってくれる国が大事にされるんですわ。供給が断たれるケースもたまにはありますけども、例えばみかんがねないとか、リンゴ食べればいいでしょそういうことがあって、デフレの時に一番起きる現象はむしろ供給過剰なんですよ。供給過剰で売れなくて困ってるケースが多くて、日本みたいに輸入の多い国はむしろ日本にいくらどうやったら売り込めるかはみんな 熱心になることが多いんですよ。したがってその今回は多分そういうもの多分多いと思うんですね。でもしかしね、たまになくなるものがあるんですよ。なくなるものが、例えば小麦ね、例えば小麦なんかの生産がもう例えば、異常にダメだったと、大豆も全然取れなかったと、輸出と日本は入ってこないでしょ。過去何回かありますよね。小麦が足らないとパンができないと、大豆がないとあの豆腐が作れないとかね。だからそういうその供給途絶による困難っていうのはいつ起きてもおかしくないし、例のあの砂漠飛びバッタね、アフリカから今中東、それからあそこまで来て、パキスタンまで来て、また数増えてるんだってね。あれはね、400億匹からまたさらに増えてて、あと2桁増えるんだね。あ、500倍になるんだね。4000億匹で、4000億匹なんだから、あと2つ増えたら、超ですね、超ですよね、なんか何十兆だよね、すごいよね。だからそうなると本当に食料なくなっちゃって、世界中食料の取り合いを受けるケースがあるんですよ。取り合いがね。だからやっぱこれまずくて、サプライチェーンをもう少し短くして、国内の産業をもう一回再生すること、農業も含めてね、これからのやっぱ再建の一つの急務だろうと私も思いますよ。その通りだと思いますよ。
はい、ありがとうございます。続きまして、森田さんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい。もう一つお尋ねします。やはり最後は金利の上昇が決め手になると思いますが、うん、株式、ゴールドなどの貴金属、仮想通貨などが総売り投げ売り状態になっている中で、債券が売られ金利が上昇する実態は近いのでしょうか。そしてそれが続くことで銀行の実質の国有化となるのでしょうか。
その通りの、全くおっしゃる通りのことがこれから起きると思いますね。今アメリカがそうですね。アメリカはさっき見ましたように3月の19日10日ぐらいから長期金利、中長期超長期金利上がり始めたんですね。株が暴落すれば普通金利は下がるんだけども、その金利上がり始めたんですね。いよいよ債券まで資金繰り売りが入ってきたんですよ。アメリカドル市場は普通は安全資産としてこういう時買われるはずの債券、国債が資金繰り売りに転じたわけですね。そうなってくるともうあらゆる経済がひっくり返ってきますから、金利上がってくると銀行は実質国有化しかないですよね。だからその FRB が人口資金繰り機入れるわけだ。 FRB が資金繰り面倒見てやるんだよ、中央銀行が。で足りない金は国が出してやるわけですよ。実質国有化ですよ。日本もだからそう遠くないと思いますよ。日本株もっと暴落すると最後銀行ももう一心の問題ですよね。もうすでに一心の問題なんだけど、今度国債売って最後の新グリスに行きますよね。そうしたらやっぱり日本は全くアメリカと同じようになると思いますよ。そしたら国有化するしかないと思いますよ。はい、はい、その通りだと思います。
はい、ありがとうございます。続きまして桑原さんからいただきました、
はい、
ありがとうございます。いつも視聴しております。日本では緊急事態宣言が可能となった新型インフル等、特別措置法の改正やマスクの転売規制などさまざまなことが起こっており、これらを、私は旧時代のシステムの完全な崩壊と新たな時代への大転換だと考えています。そういった大転換に際して横のつながりを作るように努力することや他にすべきことを教えてください。
うん、まあ、やっぱりこの後の経済生活は命生活経済ですから、まあ、とりあえず生活のところまでいくとですね、やっぱこの後は経済の再建になってきますよね。そしてやっぱりこの産業をどうするかで地場産業をもう一回作んなきゃいけないし、それからブロックチェーンみたいな新しいものを入れることも必要だし、やんなきゃなんないことたくさんありますから、まずやっぱりよくイノベーションのこととか勉強することですよね。それからこういう恐慌の時のことはよく歴史を勉強すると役に立つと思いますよ。みんなどうやって今まで生きていたからですね。でちょっとこれはですね面白いと思うんですが、コロナウイルスと言いますよね。コロナウイルスと言ってますよね。567じゃないですか。コロナですよね。ブッダの亡くな死んだ後56億7000万年後にこの世に現れるのが弥勒菩薩ですよね。弥勒菩薩の登場ですよ今回は。 ね、このコロナは弥勒菩薩の登場ですよ。だからもうとんでもないものは全部音ひっくり返しちゃってね、それで新しい時代を生んで生むんですよ。出口、大元の出口政三郎、出口の天も同じ発想ですよね。だから大元では五六七弥勒と言ってますけども、あれ元の仏教ですよね。でだからこう本当なんていうの、うん、自分だけいいっていうのはダメですよね。自分だけいいってのはダメで、やっぱりみんなで手がいけませんから、具体的にそれを実現するための社会システム作り、生活基盤作りの勉強をするのが一番だと思いますね。はい、
はい、ありがとうございます。続きまして、匿名さんからいただきました。はい、こんにちは。緊急事態宣言についての法案が昨日可決されました。これは憲法に緊急事態条項を盛り込む布石と理解しています。法律よりも憲法の方が強制力があり、この条項は戦前の暗黒時代を彷彿させます。 NFP の活動や令和新選組の活動ができなくなるとまで心配しています。いかがでしょうか。
実際反対なんじゃないですかね。いやなんか本当に政府も安倍もいよいよ株暴落しちゃって、自民党も腰抜けちゃってますよね。だからなんか少しこれで気を引こうと思ってただけですよね。あれね、何にもできないですよ。だってもう検事総長の人事一つだって大騒ぎじゃないですか。こんなもん、なんて言うんでしょうかね、戦前はですね、戦争の遂行ということで国の一番優秀な人たちが政府に集まってね、でいろんな大弾圧やったんですよ。当時本当国の一番優秀な連中が集まって、政府が軍に集まって弾圧やっていました。それは力があったんですよ。今一番クズばっか集まってるんじゃないですか。優秀な人なんか一人もいないじゃないですか今日本政府。そんなものが集まって緊急事態なんとか言ったって、全部そんなものは穴の開いたですね、袋みたいなもんなんですよ。みんな逃げちゃいますから、やればやるほどトンチンカンで全然時代違うと思いますよ。むしろ反対で、緊急事態条項なんかあったって何もないし、要するに金まくことだけだよね。でも金まいたって、さっき言ったその資金繰りの全部面倒を見るようなとこまで踏み込むような頭ないから、国民送り出しますよね。送り出してくるから、逆に NPO とか令和みたいなところの、要するにこう民の民衆の活動、これしか多分なくなってきますよ。これからどんどん寡黙になっていくと思いますよ。政府は寡黙になってきて、でだからむしろ民衆の活動の方が元気になってきますから、むしろこれからはやっぱりどんどんどんどん飛ばしていかないとダメだと思いますよ。はい、
はいはい、ありがとうございます。続きまして、石川さんからいただきました。はい、ありがとうございます。コロナウイルスに世界が過剰反応していると思います。コロナウイルスと放射能、どちらが危険かといえば放射能だと思います。コロナウイルスに罹患しても死にませんし、なぜ大騒ぎするのか分かりません。風邪の特効薬はないと言われて久しいですし、インフルエンザによる死者の方がはるかに多いですし、いかがでしょうか。
これが経済金融のサイトカインストームと最初から申し上げている通りで、過剰反応ですね。でもこの過剰反応が一番怖いんですよ。過剰反応によって臓器は壊死していきますから、今だからその過剰反応によって各国経済、企業、生活がどんどん破壊されていってます。だからまさに一番恐ろしいことになったというふうに言わないといけない状況だと思います。はい、
はい、ありがとうございます。はい、続きまして安藤さんからいただきました。はい、ありがとうございます。世界は従来の価値観では行き詰まり、急ブレーキがかかったごとくにもう前進できなくなっていると感じます。今を新旧の価値観の入れ替わりの過渡期と考えたとき、例えば仕事はどんなプロセスを隔てて変化と考えますか。衰退するもの、浮かび上がってくるものはどういうもので、どういう人とプロセス、短期で変化していくのでしょうか。
歴史的にはいくつかのパターンがあると思いますね。緩やかに変わっていくケースもあるんですよね。例えばもうすでに不景気が続いてると、不景気でこのまま続かないっていう認識はみんな進んでいて、だからもうこれで廃業しちゃうっていう人も多いですよね。反対だから身売りしちゃうっていうのも多いし、でも逆にここまで来たから、じゃああとはもう我々生活を守るために自分たちでやろうって言って逆に元気出てくるところもあると思いますよ。あるいはこういう時だからこそ、ぜひを何かお願いしたいと言われて思いをかけないところから仕事がもら来て、 で結果的にそこで新しい仕事が柱になってくる会社もそれはあると思います。あとはですね、その反対のケースです。うまくいってると言い張ってるところ、一番トップがですね、大したことないから大変だ、どうするのって言ったら黙っちゃう、こういうタイプの組織は一瞬でなくなります。一番最後の日に、かつての日産がそうでしたよね。それから昭和20年8月15日がそうで、それは一瞬で上が消滅します、顧問遅れちゃいます、一瞬で消えちゃいます。そういう銀行も結構ありました。ですからそういうものは気がついたらブラックホールが消滅しています。上の言うこと聞かないとですね、許されないと、うまくいかないと分かってんだけども、ね、自分に嘘ついてこれでいいんだと思ってやってたと、ある日突然上が出勤しなかったと、ね、今日で終わりだと、だから突然ブラックホールから解放された、ああよかった、でもなんか何にもないというケースなんですね。いくつかのパターンがあります。ですからまあ、自分のいるところがどういう状況なのか、周りもどういう状況なのか見て、まあとにかく早めに動くこと、早めに動くことだってですね、転職してまたねそこが潰れることも多いにありますから、まあとにかくしばらくはサバイバル立てこもるっていうことですよ。で縁を大事にするしかないですよね。縁を大事にして、なんかやっぱりあちこちヘッジをかけとくというぐらいしか、今の段階、今日の段階ではちょっと言えないんじゃないかと思うんですよね。はい、
はい、ありがとうございます。最後になりますけれども、はい、こちらも安藤さんからいただきました、はい、ありがとうございます。自分さえ良ければ良いではなく、みんなが普遍的な価値観と共通に捉えることができる理念を中心に進むのが世界の新しい方向性と思います。とはいえ現在自分さえ良ければの姿が目立つのが実情です。でもね、新しい方向に水面下でもこういう人たちやこういう動きが出てきているという話があればお伺いしたいです。
はい、ここに言いましたように弥勒菩薩でございますからそれはやっぱりいい方向になってるはずで、東日本大震災の時もあの最初のね、津波と原発事故の真っ最中ってみんなもう真っ暗でどうなんだろうと思いましたけども、ちょっと落ち着くとですね、こうやってなんとか頑張りましたって話がもう鵜後の竹の子に出てきましたよね。今回は全く同じだと思います。それはもう中国から、ね、世界中、日本も含めてこういう時だからこそこうやっても聞きましたって話がもうちょっとすると出てくると思います。でそこはみんな同じ風が多分吹いてると思うんですね。原子力の時も要するに横型ですよね。でみんなのためにということで、それが全く同じが続いてますから、今回も何も変わらないと思います。で具体的な事例はだからもうちょっとウイルスが落ち着くとですね、多分一斉に出てくると私はそういうふうに思ってます。はい、
はい、ありがとうございます。以上たくさんの質問をいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に藤原理事長に、
はい、そうですね、今月もこうやってちょっと変則的な形でね、時事講演会になりましたけども、まあいつまで続くか分かりませんが、焦ってもしょうがないんで、元気でね、この時期を皆さん過ごしてまいりましょう。では今日はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。